ごまです。来ました。今日はですね、581番のレースの方の陸で、山岳帰還というのがあるということで、陸いただいたので、それをやろうかなと思っております。で、ジータレスミ583、なまげじいさんこんばんはと、まあ、なまげじいさんじゃないんですけどこんばんはです、あざっす。で、584、お茶に来たこんばんは、今日も楽しみだよと、あざっす。はい。で、585、お茶コーンと、あ、こんばんはです、作業しながら聞かせていただきやすと、あざっす。で、586、お茶コンと、まあ、おっちんじゃないですけど、こんばんはと、99人聞き直してたら来たと、長い人の分やるときのおっちゃんのテンションが可愛いと、どういう風な形でやってたか覚えてませんけども、はい。まあ、可愛いってことはないと思うんですけども、で、587、生ゲロさん、こんばんはと、まあ、ゲロじゃないんですけど、もう随分昔の話で、まあ、マウントはね、ずっと残ってますけど、変えてませんから、ね。もうゲームの芸能字が抜けましたわ、やってないから全然、まあ、近々やるけど多分で、588、今日スカいいね来たいと、スカパラですね、懐かしい曲でございます。で、589、前回2回聞き逃したので久しぶりに、疲れてるので癒されに参りましたと、まあ癒しになるのか全然わかりませんけどで、590、おっちゃんコント、こんばんはです、おっちゃんじゃないですけど、過去6で最後変に切れて終わりというのがあったんで、変なレスとかにおっちゃんがブチ切れて終わるのかとワクテカしていたら、ただブツッと終わっただけだったと、まあ、そういうパターンもありましたかね、なんか落ちちゃった、多分普通にね。591、オプーナさんで、ね、眠いけど朝まで弾くよ、おっちゃんを打つと、眠いんだったら寝た方がいいんですけど、22時だけどまだ。で、592、お茶子と、はい、こんばんはです、おっちゃんじゃないですけど、で、593、こんばんは、あと、今日も生で聞けます、あざっす。で、594、オプーナさんに、ほら、尻の穴にわさび塗ってやるから目を覚ませと、寝れない、今度は、起きっぱなしで、常に寝れない。で、595、こんばんはと、はい、こんばんはです、あざっす。で、596、半年ぶりに来たと、半年ぶり、はあ、半年ぶりか、なんでかよくわかんないけど、とりあえずありがたい。で、おっちゃんお久しぶりっすと、おっちゃんじゃないですけど、お久しぶりです、励ましてと、俺全然ハゲてないんですけど、はい、あざっす、全くもってハゲてないですけど、励ました。わかりませんけど、はい。で、597、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、待ってましたと、あざっす。で、598、ゲームといえばニコニコのヘビーレインの続きはいつ頃になりそうですかと、今日アップできたらしたいですけど、っていうか今日って言っても0時は過ぎますね。まあ、今日か明日にまた4つぐらいボーンとアップできたらいいですけどね、全部他社1時間以上分ぐらいは足せれば、あのアップできればいいですね、っていうかしたいですね、っていう感じですね、まあ、そんな感じでございます。で、曲ストップ、ちょっと待てよ、どんな感じなのかを全く見ておりません。山岳帰還、とりあえずページ教えてもらって、そこのページ開いて、あ、とりあえずこことここを読めばいいのかなぐらいしか見てないので、ボリュームとか全然見てないんですけどまあいつも通り行きたいと思います、適当に、なんかあっさり終わっちゃったらどうしよう、あっさり終わったら他に読もうとしてるとこないんだけど、別に決めてねえんだけど、大丈夫かな、山岳帰還で、コンテンツがですね、開くとですね 私が体験した話っていうコンテンツと、聞いた話、読んだ話で、山岳祈祷おすすめの本、まあこれは読まないですねで、不思議な話で、おまけ、山じゃないけどっていうのが被っちゃってて見えないんですけど、多分これ超常現象はあるかって書いてあるんでしょうけど、まあそれも読まないですねだからなんとかの話って書いてあるやつをとりあえず読もうかなと思います。で、私が体験した話ってやつをから読もうかなと思いますどれぐらいあるんだろうな、ちょっとわからんけども行ってみましょう。ですね、山岳祈祷で、一番初めに書いてあるのをちょっと読みましょう。私は山で不思議な出来事に遭遇したことが何度かある。よく調べればその原因や理由は案外あっけないものなのかもしれないが、この手の話というのはもともとその性質上民話や昔話の類に限りなく近いものだ。だからそういう視点から読んでちょっとだけゾッとしてもらえれば結構だと思う。で、私が体験した話っていうので、一番初めが六甲山のハイヒールっていう題名の話からでございます。行きましょう。1996年の秋から3ヶ月間ほど、私は当時アルバイトとして働いていた環境調査会社の仕事で神戸市の六甲山に毎日のように入っていた。その仕事というのは砂防ダム建設のための基礎調査で、登山道のある場所だけでなく登山道の通じていない場所も調査しなければならないような仕事だった。それは暮れも押し迫った12月20日のこと。その日も私は同じ会社の人と2人で山に入っていた。天狗岩南尾根を登り、途中から登山道をそれて谷へと下った時のことである。登山道からしばらく藪を分けて歩いたところで、地面を覆う枯葉に少し隠れるようにして薄茶色の人工的なカーブを描く物体があるのに気がついた。なんだろう。足で枯葉をかき分けてみると、それはハイヒールだった。落ちていたのは片方だけだが、登山道でも相当違和感あるハイヒールが人が来ることもない藪の中に落ちていたという現実に言葉を失った。いろいろ想像すると背筋が寒くなり、とてもその場にいられなかった。見つけた場所は登山道から数十メートル谷側に向けて藪を入ったところで、周辺に別の登山道があるというわけでもない。また六甲山は山頂まで車道が通じているが、車道からもかなりの距離があり、女性が故意に捨てたという状況も考えにくい。その日、西山谷の崩壊地の調査を終え、道なき道を登って天狗岩南尾根へ戻ったが、最短ルートを選んだはずなのになぜか先ほどのハイヒールの場所に再び出てしまった。すでに夕闇が迫る頃で、まるで何かに誘導されたようで気持ち悪かった。後日私はやはり警察に連絡しておいた方が良いと考え、管轄の名田署に電話を入れた。電話で状況を話すと、それはちょっと気になりますねとのこと。早速部隊を組んで調べに行くので詳しい地図を書いて送ってほしいと言われた。当時我々は神戸市が作成した詳細な地図をもとに調査していたので、正確な標高も把握しており、登山道からそれる場所の目印なども記憶していたので、それらを詳しく書いてファックスで送った。後日警察から聞いたところによると、周囲にはハイヒールの他には死体を遺棄したような痕跡などはなく、行方不明者の中にもハイヒールのサイズに該当する人物はいないなどの理由から犯罪性は薄いということになったらしい。 それを聞いてほっとしたが、しかしそうでないとしたら、あのハイヒールはどういう経緯であの場所に捨てられていたのだろうか、理解しがたい謎である。六甲山といえば他にも不思議なものを見たことがある。やはり同じ調査で尾根堂の木の枝になぜか数珠がかけられていたことがあった。透明な玉に紫色の房がついたまだ新しいものだったが、誰かが数珠をかけたとしても少し奇異に感じる。その尾根堂は登山コースとしてはかなりマイナーな難路だった。それから考えると、誰かが数珠を置くのを目的にしてわざわざこのコースを登ってきたと考えるのが自然な気がする。私は青森県のある山、宗教的な山ではない、でも同じように木の枝にかけられた数珠を見たことがある。慰霊のためという可能性はあるが、普通は手にかけて使うことはあってもその場に置き去ることはあまり考えられない。何のためなのかちょっと想像つかない。以上、六甲山のハイヒールっていうための話でございました。で、次行く前にジータルス読み599、すぐ終わりそうで次決めてないということはみんな無茶ぶりのチャンスだぜって書いてあるんだけど、いや、すぐ終わりそうかがわからない。もしかしたらとんでもないボリュームなのかもしれないですけど、で600、ちょくちょく過去録聞いてると、いざ生で聞いててもあれ素できないんだった、いやできるんじゃんってわけわからなくなるよ、おっちゃんと、もうおっちゃんじゃないんですけど、どれが生でどれが生じゃないんだかわかんなくなってきてる、わけわからなくなるよ言われても俺も困るんですけど、冷静に。で601、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、久しぶりに生放送聞かせていただきますが、あざっす。で次、南アルプスで見た不思議な焚き火っていう話です行きましょう。1989年8月、私は友人 H と共に南アルプスの白鳳山荘重荘、違う、白鳳三山重荘に出かけた。白鳳三山、違う、白根三山だった、全然違う、白根三山重荘に出かけた。北岳、間の岳、野取岳、間違ってると思う、と重荘し、大門沢小屋到着は大門沢小屋到着は2日目の夕方5時前。普通ならここで一泊とすべきだが、2日間の夏の山重曹で汗にまみれて早く風呂に入りたかった我々はあえて山霊の宿を目指して下山を開始した。それは途中にある吊り橋を渡り始めた時のことだ。あたりはすでに薄暗く、H が先に渡り、しばらくして私が後に続いた。揺れる吊り橋を渡り始めた私は、ふと視野の端に何かを捉えて、渓谷下流側の右の岸を見下ろした。そこにはオレンジ色に燃え盛る焚き火と、その傍らに座る黒い人影があった。長い吊り橋を渡り終えてから私は、先行する H に、焚き火をしている人がいたなと声をかけた。だが H はえっという顔をして、そんなもの見なかったという。とっさに対岸に目をやったが、なぜかそれらしいものは見えない。そこは焚き火があった対岸をほぼ真横から見る位置にあり、本来なら焚き火も見えるはずなのである。再度渡って確かめる時間的余裕も体力的余裕もなかった我々は釈然としないまま歩き出した。結局その日、奈良田に着いたのは夜の8時。 こんな時間にもかかわらず下山口近くにあった雑貨屋のおばさんが親切に宿を世話してくれ、すぐに車が迎えに来てくれた。ようやく民宿で一息つき、 H とあの焚き火のことを検証し直した。右の岸側、右岸側では高く崖になっていて降りる道すらなかったように思うし、仮に降りることができたとしても付近は石がゴロゴロし、爆影に適した場所ではない。そもそも奈良田奈良殿から徒歩2時間かかる谷筋で夕刻一人で焚き火をしているという状況もどうも腑に落ちない。誰かが爆影していたとしても、私が目撃したのは焚き火と人影のみで、テントらしきものはなかった。目撃した時間帯はヘッドランプを装着点灯してもいいくらいの、辺りの様子をかろうじて認識できる程度の明るさしか残っていないところであった。しかしそんな時間帯だからこそ燃え盛るほどの焚き火なら、たとえ渓谷の大きな岩に隠れていたとしても、その明かりが周囲に漏れてくるのが自然だろう。それなのに吊り橋を渡り終えて対岸を見た時には、そのような光すら一切見えなかったのである。この場所はおそらく爆撃禁止のはずだから、我々の姿に気づいてて慌てて焚き火を消したのだろうか。確かに火を消してしまえば闇が辺りを包み込み、人の姿は見えなくなるに違いない。だが最初に H が気がつかなかったのはやはり謎として残る。これほど薄暗い中なら余計に目につくはずなのだが、 H はなぜか気づかなかった。加えてその日は快晴の天気で、日没後とはいえ付近は風もなく少々蒸し暑かった。その人物はそんな蒸し暑い場所で焚き火に当たっていたことになる。それも奇妙といえば奇妙なことである。もちろん我々は激しい運動をしているから普段よりも暑く感じていたこともあるだろうが、少なくとも焚き火が恋しくなるほどの気温ではなかったことは断言できる。あれは私の幻覚だったのだろうか。しかし幻覚にしては、焚き火とその側に座る、そのそばに座る黒い人影の映像は今でも鮮明に私の記憶の中に残っている。以上、南アルプスで見た不思議な焚き火っていう話でございました。地名とか山の名前が分かりません。北岳、北岳、これは何だろう、間の岳、違う、愛の岳でした。愛の岳で、のとり岳っていうのは、のうとり岳、はい、全然分かりませんで、大門沢小屋ってなんだこれ、これなんて読むの、大門沢、大門沢小屋、大門沢小屋、はい、わかりませんで、奈良田って読んだのもこれなんですか、これは奈良の田んぼと書いて、これなんて読むんですか、奈良田、奈良田だそうです。この山小屋系の自分のきついところはですね、地名に疎いので、地名とかそういう山の名前とかなので、出てくるやつ、出てくるやつが何て呼んだらいいか全然わかんないです、その辺がきついです。地名が出てくるタイプのやつはきついですね。心霊スポットとかの話でも出てきますけど、何て呼んだらいいかがわかんないんで間違いまくってんですよねはい、で早速次の話、北八ヶ岳双子池の足音って書いてあるんですけど、もうこれすら合ってるか分かりません。北八ヶ岳でしたこれ北八ヶ岳、これ双子池でいいんですか、これは、双子池でいいんですね、そのまんま北八ヶ岳双子池の足音っていう題名です。はい行きましょうなので結構突っ走って読むので、もう間違ってても、あ、こいつこれのこと言ってんだろうなぐらいで、なんだろう、 お願いします。とりあえずそういう風に思っててください。こいつ多分、北八ヶ岳のことをこれ北八ヶ岳って読んでんだなぐらいの感じで読んどいてもらえば、お願いします。じゃあ行きましょう。晩秋の北八ヶ岳はすでに雪に覆われていた。1988年11月4日、私は一人で爆衛装備一式を担いで北八ヶ岳、サラシナ山を目指して龍源峡から山に入った。龍源峡を出たのは昼過ぎ、亀甲池を経て双子池に着いたのは夕方であった。早速テントを設営して横になった。今日の行程はそれほど長くもなく疲労も少なかったため、なかなか眠りにつけなかった。随分時間が過ぎてからふと時計を見ると11時。そんな折、100メーターほど先にある登山道あたりからザクザクという雪を踏みしめて歩くような音が聞こえ始めた。足音は明らかに一人分の音で、最初のうちはこんな時間に登山者かと少々呆れ気味にテントから外を見たりした。しかしこの日は金曜日、会社勤務を終えて自宅を出発し、その日のうちに爆衛指定地まで入り一泊、土日の休みを最大限利用して登山を楽しむ。休みの少ない会社勤めの人ならそういうことを考えてもおかしくはない。夜行爆衛泊の予定でやってきた単独行の登山者なんだろう。私はとりあえず登山者の足音と考えることにして眠りにつこうとした。ところが10分経っても20分経ってもその音は近づきもせず遠ざかりもしない。まるである一定の場所で輪を描いて歩いているかのように足音は移動しないのである。動物の足音だろうかとも考えた。だが野生動物が雪の上を歩いてもそんなに大きな音はしないはずだ。しかも同じ場所を輪を描くように歩き続ける動物なんているはずもない。私は考えながらいつの間にか眠り込んでしまった。翌朝、外の明るい気配を感じて目が覚めた。足音はすでに聞こえなかったが、テントから顔を出してみると予想に反してしんしんと雪が降っていた。昨夜の足音は一体何だったのだろうか。そのことが終始頭から離れないまま、その日予定のサラシナ山登山を中止し、吹雪く双子山を経て龍源峡へ再び下山した。実は八ヶ岳では私と同じく謎の足音を聞いたという人が多いらしい。しかもこの手の話のほとんどはなぜか陶器に限られているという。確かに八ヶ岳を舞台にした不思議な体験談で春から秋のものは読んだことがない。私の体験も正確には晩秋だが、すでに積雪もあるから冬季と言っても無理はないだろう。以上、北八ヶ岳双子池の足音っていう題名の話でございました。で、ジータレスユミ602、燃え盛る焚き火のそばにいたのに黒い人影とはと。光が当たってない、焚き火が見えてなぜ影がと、で603、地名なんて読めなかったら仮ってつけとけばいいんだよと。ああそうか、そうするとカッコ仮だらけになっちゃうから、それも言いづらいんだけど。で604、山小分けは確かに地名がほぼ確実に出てくるよねと。どの山登ったよってのを言いたいってのもあるのかねと。と思うけどな。登ったよっていうか、この山で会ったよっていうのを言いたい。それが、言わない方がいいのかなっていうんで隠してる。ね、その S さんとかさ、S 山とか、なんかそういう風な形で言うタイプもあるだろうけど、この方のは全部言っちゃってるね。いいのかどうかよくわからんけど。冬に北八ヶ岳、双子山、双子池の、行く人で、 ねえ、オカルト系好きで行っちゃう人もいるかもしれないし、逆にそういうのが苦手で行かなくなる人も出てくるかもしれないのに、いいのかなこれ、うん、よくわからんけど乗っけちゃって、うん、で、605ちゃんこんばんはと、もうちゃんじゃないですけどこんばんはと、はい、あざっす。で606いさむさんこんばんはと、明日仕事なんで眠りがてら拝聴させていただきますと、あざっす。はい、明日仕事ということで、はい、ご苦労さんです。じゃあ、で607結構ベタなネタですよねと、これベタなんだこれ、やつがだけ、あ、ベタネタか、そうか。で608今来たぜ、お山こんばんはと、うん、俺山じゃねえけどとりあえずこんばんはとで、609おちゃんおちゃんおちゃん、今来た、また出遅れた、録音聞きますでした、あざっす。まあおちゃんじゃないですけど、で次これどこまであるんだろう、あの次のページ次のページっていうのがあるから、押して押せばとにかく次のページが出てくるからあれなんだけど、いくつあるかって何にも書いてないから、これいくつあるんだろうこれ。ちょっと別の行くか、私が体験した話じゃなくて聞いた話読んだ話のやつ行ってみるか。聞いた話読んだ話ってやつも行ってみるか。じゃあはい、聞いた話読んだ話っていうのは、これまで聞いた話や読んだ話の中から特に不思議に感じる話、怖い話を選び出してみたって書いてある。ちょっと行ってみましょうか。さっき私が体験した話はこれ3つ読んだっけ、ちょっと待ってよ、なんだか分かんなくなっちゃった、どれが、3つ読んだから今度こっちで3つ読むか、うん、で、ちょっと待って、ジータレス読み、610、そこはおっさんと山を読んでほしかったと、うん、完全におっさんって書いてあるの自分も分かりましたけど、あえてですよ、そりゃね、お山なんて普通読まないですから。で一応自分ツッコミとして自分山じゃねえしって言いましたしね、で行きましょう。で聞いた話読んだ話、一番初め未知の集落って書いてあります。行きましょう。友人から聞いた話だが、明治か大正時代のこと、日本のどこであるかはわからないが、ある山で道に迷った学者が偶然たどり着いたある集落だが、そこは外部とのつながりが一切ない集落だった。この集落では何代にもわたって血を重ねていたために、どの人も同じ顔をしており、独自の文化を持っていたというのである。にわかには信じがたい話だが、柳田国夫の著書の中にその記述があるとも聞き、全集のそれらしい部分に目を通してみたが見つけることはできなかった。したがって実話なのかどうか現時点でははっきりしていない。しかし山形県最上の巨樹巨木東北出版企画には大正末期から昭和初期頃に国勢調査の折に初めて発見された集落の話が載っている。その集落というのはずっと昔から移住していたわけではなく、居住していたわけではなく、歴史は浅かったようだが、役場でもその存在を知らず原始的形態の集落だったという。山の奥に里の人間が誰も知らない未知の集落や家がある。まるで遠野物語の迷いがのようだが、現代ではもちろんありえないにしても、過去に実在したとすればどんな集落だったのか非常に興味を覚える。以上、未知の集落っていう題名の話でございました。 で次行く前にジータレス読み611。俺の後ろに何かいる、昨日聞き終わったんだけど、部屋が女のたまり場になっているってのも同時期だったと思うから読んでほしいな、チラッチラって書いたんですけど、もう数年前に読みました。多分アップしてると思うんですけど、その代わりそんな大そういう題名のフォルダーじゃなかったから多分気づかなかったと思うんですが、ユートピアって名前でアップしてるんで、それです。2007年に読んでるんで6年前です。多分アップしてると思うんですけど、アップしてます。はい、ユートピアっていう題名でアップしてるんで、それ落として聞いてください。で612、モガミってどこだ。モガミってあった。モガミ、あ、山形県最上の居住巨木じゃなくて山形県モガミの居住巨木でした。はい、とりあえずそういうことで、こいつよく漢字間違いするっていうところでお願いします。はい、で613、びっくりするほどユートピアっていうか、フォルダー名変えといた方がいいな。あの時と今とじゃ違うから、あの時はもう適当に遊びで読んだって感じで、ユートピアなんてフォルダーにしちゃったけど、部屋が女のたまり場になっているにしとかないとまずいな。確かにわからんな。で614、おお気づかなかった、落として聞きますですと。はい、どうです。で615、ちゃん6年前のことも覚えてるなんて頭いいって書いてあるんですけど、頭いいとこじゃなくて、ただファイル名に何年何月って書いてるから、2007年って書いてあるから6年前だって。まあ6年、正確に6年じゃないですけど、まあ5年前だなっていう、ところを言っただけなんですけど、頭全く良くないんですけど、ただファイルに日付入れてるだけなんで、それ見りゃわかるってだけで。で616、最上川とかあるね、メッサ地元だわと。もてかね、パッとね、この最上って出てきて、最上って読めんね。冷静になれば、その最上って読めるでしょうけど、このパッと出てきてね、山形県最上って読んじゃうよこれ。なんか最高みたいな感じでさ。で、617、おしっこ行けなくなるくらいの怖いの聞きたいと。まあ自分に言われても困るんですけど。自分はただリークされたものを読む人なんで、自分自身が話を持ってるわけじゃないので、逆にそういうそれぐらいのレベルのなんかあったら教えてください。で618、じゃあエロトピアにと、にしたところで、ますます何を読んでるのか分かんなくなっちゃうんで、まあ、それにはしないですけど。で619、サミダレを集めて林最上川だなと。そうそうそう、その最上なんですけど、こう最上川って出たらさすがに俺西条川とはこれ読まないけど、ああまあいいや。で、次青木ヶ原の会って書いてあるやつです。いきましょう。以前勤務していた会社の同僚自らが体験した話。彼は大学時代に探検部に所属しており、ある時富士山の青木ヶ原を踏破することになったという。総勢10人を超えるパーティーで、1日目は歩道途中の袋小路になった場所で爆泳したそうだ。みんなで車座になり、食事の後は宴会となったが、一人の女の子が突然泣き始めた。背後の草むらから何者かに背中を強く押されたという。その後も森の奥から女性の高笑いする声を聞いたり、テントで寝ていると足首をつかまれたりしたという。2日目は歩道から外れて樹海の中を進んだが、人の骨のようなものや毛布、花束の残骸など不自然なものをいろいろと見たそうである。実はこの話には後日談もある。しかし今は連絡の取りようもない体験者の男性にこれ以上無断で掲載するのははばかられるので、この話はこれくらいにしておきたい。世の中にはいろいろなことがある。以上、青木ヶ原の会っていう題名の話 でございました。で次、出るので有名な場所はっていう題名の話。一番有名といえばやはり前校でも紹介した青木ヶ原だろうか。言わずと知れた自殺の名所だが、他にも危険な場所はある。例えば伊豆八丁池。このキャンプ場では男性の霊が出るというのは登山者の間でも結構知られている話。またよく聞くのが日光白根山の五色平避難小屋、五色平避難小屋。ここで一人で泊まっていて怪獣を体験したという話を私はいくつか知っており、実際に体験したという人から直接聞いたこともある。あとは谷川連峰、清水峠にある清水峠、清水峠にある白鳳避難小屋などもあるが、あまり書くと参考計画の支障になるやもしれず、あとは想像にお任せしたい。以上、出るので有名な場所はっていう話でございました。で、聞いた話、読んだ話を3話読んだので、今度は不思議な話っていう、コンテンツのところを3話言ってみたいと思います。で、不思議な話、山を舞台にした話じゃないけど、私がこれまでに体験したことや聞いた話をご紹介したいって書いてあるところです。行きましょう。閉め切った部屋でカーテンが揺れるっていう題名の話です。これは今年の早春のこと、自宅の一室でこたつに入ってテレビを見ていたところ、閉め切った部屋であるにもかかわらずテレビの背後のカーテンが突然揺れたことがあった。それだけの話で実に些細なことなのだが、私には不思議に感じた。揺れたのはカーテン全体ではなく窓の左側に寄せたカーテンだけで、閉めていたレースのカーテンの方は揺れなかった。時間にすれば 1,2 秒程度だったと思うが、かなり明瞭にはっきりと揺れた。部屋は閉め切っていて空気の出入りはない。アルミサッシにはガラスの上部や下部に外気を入れるための開閉できる隙間が設けられているものもあるが、うちのサッシにはないから風が入ってきて揺れたのではない。またよほど強風の時ならサッシを閉めていても風がサッシの小さな隙間から入ってくることも考えられるが、その日の風はほぼ無風だった。さらに言えばカーテンの裏側にエアコン配管用の穴があるとか通風口があるというわけでもない。ペットを飼っているわけでもないからペットから揺らしたわけでもない。もちろん地震があったわけでもない。カーテンが揺れたのはこの時限りで、その後はない。似たようなことは以前一度だけ体験したことがある。それは高校生の時、広島の実家でのことだ。夜2階にある自分の部屋でベッドに入って寝かけていたところ、天井からガタガタという音がした。何の音だとびっくり。すぐそばにあった机のライトをつけようとしたのだが、スイッチを入れた瞬間ブチッという音がして、偶然にも電球が切れてしまった。慌てて部屋の電気をつけて見回したが何事もない。音は柱がきしむような音ではなく、屋根裏部屋の奥の方からというよりもかなり天井に近い位置から、ちょうど小動物が走るような、あるいは手で軽く板を叩くような音だった。音の原因としてはまず考えられるのは屋根裏にネズミのような小動物がいたということになろうが、実家2階の屋根裏は倉庫として使えるように改装してある上に、 古い家ならどこかに隙間があってそこからネズミが侵入する可能性もありえるが、屋根裏も含めて家全体を大きく改築改装して間もない頃のことなので隙間などはなく、その可能性は低い。また普通の屋根裏は風通しのための直径1センチ程度の穴が多数開けてあるが、実家では荷物を置くのでそこから虫などが入らないようにその穴にもメッシュの細かい網を張っており、ここから何かが入ることも困難である。もし仮にネズミがいたとしたらその後も足音がするはずだし、屋根裏の倉庫にその痕跡があるはずだ。ところが音がしたのはこの日限りで、その後は一度もないし痕跡も皆無なのだ。どちらもたったそれだけの話だが、周りの状況を詳しく知っているだけに私には不思議に感じるのである。原因は何だろう。以上、閉め切った部屋でカーテンが揺れるっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ620。山ネタでは割とよく聞く異霊の森ってのがあるけど、あれは毎年毎年通っている、遺族の誰一人幽霊を見たことがない。大事故現場ってだけで勝手に心霊スポット認定されてる場所の典型なんだよねと。一方、何の逸話もないのに目撃情報が多発してる場所なんてのもあったりするから面白いと。異霊の森、自分もなんかそれ見た気がするな。なんかここはマジでやばいみたいなところでよく言われない？それなんかやばいとこやばいとこっていう、やばい、本当にやばいとこってどうですかっていうと、異霊の森はなんか最強クラスでやばいみたいなをどっかで読んだ気がするけど。ああ、そうなんだ。遺族の誰一人幽霊を見たことがない。じゃあなんか勝手に騒いでるだけ。うん、勝手に心霊スポット認定されてる場所なの。へえ。それともあれなんじゃないの、わかんないけど、その遺族の方たちは遺族なんで、そのそういったのはないんだけど、関係ねえやつが行くとなん邪魔者来たみたいな、感じになるとか、例えば、何の逸話もないのに目撃情報が多発してる場所なんてのもあったりするからって言うけど、でもさ、その逸話もないっていうのが、そのただ別にそのデータとして残ってないってだけで、ね、もうこの何千年いろんな人が死に過ごし死にっていうのはあるんだろうから、別に、だっていくらさ大事故現場って言ったって、確かにその大事故で多くの方が亡くなったっていうのはそれあるけども、なんつーの、今まで死んだ人間の数から考えたらビビたるもんじゃないですか。それはね、大事故でね亡くなったそのあれに関してはもちろん、悲惨なそういう悲しいそのことではもちろんあるんだけども、そこでそういう風に亡くなったっていうのは全体を通して見れば、数としてだけ数字だけで見たら別にねえ、そこら中で戦争今でもあるけど、それで亡くなった方たちのその密度とかそういったのから考えたら別にっていうところだろうし、だから目撃情報がその必ず大事故現場に集中するかって言ったらそうでもないんじゃないのとは思ったりするけど、そもそも霊がいるいないっていうところからまああるんだけども、まあもしそのいるとしてもその人が死んだそのなんだろう密度とかそういったところから考えたらもうそこら中そんなところだっていうのはあると思うんだけどねで621、これ何、これオスタカ山、これ何て読むんですかこれオスタカ山でした、合ってました。 日本航空123便の墜落事故の、はいはいはい、日航ジャンボ機事件で、ここもなんつうのやばいんですか、これ。同じことってこと、なんだ、同じようにそういう、ね、事件、まあ、事故か、が起きたところなので、やっぱり心霊スポットというか、なんかそういう悲しい、ところだから、あれなのかな、そのうまく成仏できてない方たちが残ってる的な感じでってことなのかな、そういう事故が起きたで心霊スポットみたいにされたら、あ、なんつうの、確かにそういう風な気持ちで行ったやつは疲れるんじゃないかっていう気もしないでもないけどね。なんつうのかな、ある意味そのなんだろう、遺族とかの方が行く気持ちと、違う気持ちで行ってる人たち、そのなんていうの、死んでその幽霊出るらしいよ的な感じで言ってるやつらには、てめえこの野郎みたいなやつで、出てきてもおかしくないような気がしないでもないけど、その、わかりますかね、自分の言いたいことが。とりあえずなんかそんな気はしないでもないけど、そういう気持ちで来るやつにはこの野郎みたいな、あるかもしれないですよね。だ普通だったら、別にそういう出るわけでもないし、普通の山なんだけど、ここそういうことが起きて出るらしいぜって来るやつにはみたいな、そんな気持ちで来るんだったらみたいなさ。で622、亡くなったとこで霊とか言ってたら神戸とか心霊スポットだらけのはずだもんなと、イメージだよね、山だと出そうで、三宮の路上じゃ、三宮の路上じゃ大丈夫だろうっていうと、そうだ、イメージ、しかもここ最近のイメージでしょ。そんなにそのなんだ、遠くの話ではなくて、特にその、まあ、御巣鷹山とかその慰霊の森も、まだ遺族の方たちがそうやっているってこと、いるぐらい、そのそんな 遠く昔の話ではないし、そうすると記憶として強く残ってるから、だって分かんないけど、すごいいろいろ調べてる人だったらそこら中心霊スポットになるんじゃないかっていうのもあるけどね、地元でもさ、ここ実は何ここそんなこと起きてたのとか、その事件とか事故とかね、その規模は確かに、そういう飛行機が墜落したとかそういうレベルではないにせよ、それでもかなりの方がその亡くなられた、ようなその事件とか事故が実は近くに起きてるっていうのは調べてみたらもしかしたらあるかもしれない。ね、そう、実はね、数百年にわたってのなんかデータ調べてみると実は近くでそんなこと起きてたとか、ね、なんか火災みたいのが起きてて全焼しちゃって数十人が亡くなられたとか、あったりするかもしれない。で623、死んだことに気がついてない人が5万と出るってよく聞きましたね、そういえば。と、死んだことに気がついてないか、その成仏してないってことなんですかね。あまりにもその突然すぎて、自分が死んだかどうかは分かってないと、それでその徘徊してしまう的な。なるほど。そうするとどうなんだろう。そうだよな、そうしたらな、 いろんなあれだもんな、まあ自分はとにかく詳しくないので適当なこと言ってるんで、あんまりあの本気で受け取らずに適当に流してもらえばいいですけど。で、624、ジャンボ機墜落現場ってのは陰謀論的に秘密から遠ざけるために霊的な噂を流してると。ああ、なんかそこにそのいろんなね、そのものが残っちゃってるんで、とりあえずその普通の一般人とかに、近づかれてどうこうされるのはあれだから、まあ、霊的なそういう風な話を流すことで、まあ大概の人はそこにまあ近づかない、霊信じてる信じてないかかわらず、やっぱりあんまり言っちゃいけないんだろうなっていう感じにさせるみたいな、もしかしたら少しそういう意味合いもあって言ってる人がいるかもしれないですけどね。で、625、御巣鷹山、自衛隊関係でもヘリ落ちたりいろいろと曰くがあると聞いた覚えがと。ああ、そうなんだ。自衛隊関係なんか乗ってたりするかね、そういう話。どうなんですかね、その御巣鷹山だけなんですかね、自衛隊関連でそういうの起きたのは。御巣鷹山、御巣鷹山自衛隊ってやるとね、自衛隊撃墜説っていうのが書いてあるな。その JAL の123便が自衛隊のミサイルに撃墜されたとかなんか書いてあるよ。なんだとっていう感じだけど、そんな話があるの、すごいな。なんかそんな話ばっかになったな。御巣鷹山スペース自衛隊でググったら、全然知らんかった。そんな話が何、まことしやかに噂としてあるの。日本航空123便墜落事故ミサイルって書いてある。ミサイル撃っちゃった、ミサイル撃っちゃったか、マジかよ。ミサイル、はあ、自衛隊が撃墜したって、そういう本もあるってこと、誰かが書いた。あ、本があるわ。評価1だけど、アマゾンで。なんかすごいな、なんかいろいろ書いてあるわ。へえ、ちょっと自衛隊のその墜落のやつはちょっとわからんけど。で、626、鎌倉の腹切り、これ何、櫓、これなんだっけ、これ腹切り櫓でいいのか、腹切り櫓って、がやばいと。近くを通っただけで寒気がする。新田義貞が攻め込んで、鎌倉幕府を滅ぼした時に北条一族700人が切腹したっていうと。へえ、700人がそこで切腹をしたか。それはなんか腹切り櫓で出るかな。腹切り櫓でググったらまんまその題名のやつがあって、神奈川心霊スポットっていうやつが出てきて、武士たちの幽霊が出るという噂で、危険度がレベル2って書いてあるんですけど、最大レベルがどれぐらいなのか、5ぐらいなのかな、これ何分の何って書いてないからちょっとわからんけどとりあえず危険度はレベル2らしいですよ。そのハイキングコースとなってるところなんだけども、その櫓の近くを通ると気分が悪くなる人が続出しているらしい。で、落ち武者の幽霊の目撃談が数多く報告されている。で、ちなみにここのホームページだと、その新田がその攻め込んできて敗走した北条 が自ら一族郎党を800人余りと共に自決した場所だって書いてある。800人ってここが書いてあるな。まあでも大体そんなぐらいなんだ、うん、で腹切り櫓霊どころ霊所上域につき参拝以外立ち入り禁止っていうなんか看板みたいのが立ってるらしい、うん、供養目的とか以外で、入るのは許されんぞと、うん、で外場がいっぱい立ってると800人以上が自決した場所らしいので、うん、場所らしいんだけど800本もはないと、うん、でもかなりの外場が立ってますと、うん、でこの方なんか夜に行っちゃってるみたいなんですけど、そこにあの写真があるんですけど、うん、夜に行ったらそりゃねどこでも怖いですよこれ、うん、こんなとこ、うん、外場立ってるようなところに夜、まあ、普通のそのなんつうの自分のご先祖さんの墓とかも夜行ったらあの妙な怖さはありますからね、うん、あとまあその腹切りっていうこの響きもきついでね、実際まあ腹切ったっていうところだから腹切りなんですけど、もうその名前からのもなんつうのかな、なんかやべえっていう感じがするね、うん、腹切り櫓、うん、あるね。東照寺跡、うん、別のサイトだと870名が自決したというところが書いてありますけどね、自刃したと、うん、書いてあるね。で、ジーダー戻って、627、陰謀論はバロンに任せと、うん、任せた、じゃあ、で、628、ほほほ、私の戦闘力は星3つですよと、うん、高いのか低いのか全然わかんねえ、スカウター、多分壊れないね、それは。しかも誰だか分かんないし、フリーザっぽいけど、で次、不思議な話の2つ目、私の金縛り体験って書いてあるやつです。行ってみましょう。金縛りにあったのはこれまで2度だけ。寝ていてふと気づくと体が動かず、何かが自分の体の上に馬乗りになる体験だったが、私の場合は大脳の生理的な仕組みと関係があるものであって霊的なものではないと思っている。もちろん霊的な金縛りというものも存在するのかもしれないが、二度の体験をしたときはどちらも昼寝をした日の夜のことで、睡眠過剰状態にあり、金縛りに遭う前に強い耳鳴りがした。当時勤務していた会社の同僚がやはり寝すぎた時に耳鳴りがして金縛りになったという体験談をしていたが、それを聞いて私と同じだなと思った。偶然かもしれないが、寝すぎると金縛りになりやすい体の状況を作り出す、何らかの生理的な仕組みがあるのではないか。ただ何かが私の上に乗ってきた体験は妙にリアルだった。足の方から次第に上へ上へと体重をかけられ、苦しい、何とかしなければという思いはあるのだが全然体が動かない、そんな体験だった。その後すでに10年以上経過しているが、金縛り体験はゼロである。また金縛りではないが妙な夢を見たことがある。それは幽体離脱を仕掛けるという夢である。真っ暗な中、自分は両手で頭上の何かに捕まっているのだが、頭の方から真横に恐ろしく強い風のような何かの流れのようなものがあり、まるではためく旗のようにバタバタと体が上下して飛ばされそうになる夢なのだ。意識の中ではこれに飛ばされたら体に戻れないという危機感がなぜかあって必死に我慢していたというもの。妙な夢だった。以上。 私の金縛り体験っていう題名の話でございます。で、次ご演じたですように629、昔の塩木場跡って関西では結構のガチスポットですよと。塩木場、塩木場跡でわかるのかなこれ。関西、関西処刑、どこだろう。関西なんかね、処刑場、競馬、刑場、競馬跡っていうので出ちゃうから、どこのこと言ってんだかわかんないな。関西どこだろう。処刑場、処刑場跡地、最初に思い浮かぶエリアといえば大阪市内の繁華街南難波の某所だろうって書いてあるな。で、探偵ファイルっていうそのサイトありますけど、そこでも関西最強の心霊スポット塩木場、処刑場跡、史跡塩木場、塩木がひらがなだな、野瀬町、まあ、戦国時代、現代よりもはるかに命の人の命が軽かった時代、刑罰の種類は多種多様であり、死刑の方法のみをとっても6種類に分類されていた。斬首、かっこ軽い、刑、頸部切断による処刑、非公開、その後遺体は葬儀を許され墓地に埋葬される。で、斬首の中、斬首後首は廃棄、胴体は刀の試し切りに使用された後廃棄、葬儀埋葬は許されない。これでも相当レベル高い。で、斬首の重い、斬首後首は罪状を記した看板とともに獄門台にさらされ3日後に廃棄、胴体は試し切りに使用された後廃棄、葬儀、埋葬は許されない。だ、もう内首獄門ってやつですかこれ。さらされてますよ、うん、で3日後に廃棄と。で、家計、まあ、いわゆる火炙り、公開処刑、粘土などを使用して受刑者を柱に拘束し、まあ、縄で縛っても燃えてしまうために、粘土などを使用して柱に拘束で、大量の焚き木で焼殺、遺体はそのままの状態で3日間さらされた後廃棄。あ、3日間さらすのかそれで、うん、これも多分相当あれだろうな、公開処刑でもあるからこれ相当重罪、まあ死刑全部重罪なんですけど、で、貼り付け、角材で作られた十字架、もしくはカタカナの木型の貼り付けの台に縛り付けて槍で刺殺、公開処刑、執行人2名が左右から数十回刺し、最後に喉を刺す、遺体はそのままの状態で3日間さらされた後廃棄。はあ、なんか写真もありますけど、槍で刺殺で最後に喉か、はあ、で次、のこぎり引き、首から下を土の中に埋められ、その傍らに誰でもこの者の首を引いても構わないという触れ書きとともに竹製ののこぎりが置かれる、受刑者は3日間そのままの状態で放置された後貼り付けの刑に処される。はあ、すごいなこれ、そんなのあんの、初めて知った。竹製ののこぎり、はあ、でしかも3日間土の中に埋められた状態で放置されてて、 かつそれの状態で放置された後に貼り付けの刑なんだ今度は。あ、でその仕置き場ですけど、野瀬町、野瀬町、戦国時代に競馬競場とされていたというそういったとこがあって、生首谷、地獄谷などと呼ばれて、戦国時代には斬首刑に処された罪人たちの生首がゴロゴロと転がっていたと言われ、関西最強の心霊スポット、しかも最強の凶が大凶とかの凶ね、で野間トンネルっていうのがあって、そこも心霊スポットとして、有名らしい。なんかまあ探偵ファイルのやつが結構いろいろ書いてありますけど、はい。で、630ジータ、いただきました、星3つですと、ね、まだやってんのかな、やってるな、終わってないだろうけど、で、631、関西だと京都の念仏寺がすごいらしい。普通にバンバン心霊写真が写るから撮影禁止だとか、そんな、俺の友達がそこ行った帰りにホテルで原因不明の腰の痛みで動けなくなったと。はあ、念仏寺、念仏寺って自分もなんか読んだんじゃないかな、念仏寺って自分なんか読んだ気がするけどな。足立の念仏寺、これあれだ、彼岸花だこれ。バンバン心霊写真撮る、写るから、あ、撮影禁止なの。念仏寺心霊写真って書いてある。霊写真、足立の念仏寺、なんか出るかな、足立の念仏寺、写真撮りまくってるけどこのブログ大丈夫かよ。私の念仏寺に関してこれヤフーブログでこれどなたかのやつがググったらトップに来たんで、ちょっと今開けたんですけど、バンバン写真撮ってますけど大丈夫ですかこれ。そこら中写真撮ってますよ。まあ運が良かったことに、心霊写真は撮れてないようですが。ちょっとよくわかんないけど、はい、それともここの念仏寺ではないのかわからん。とりあえず何か心霊写真がよく写るという噂があるらしいとか書いてあるけど、なんかこの方写真撮りまくってるけど大丈夫なのか。水子地蔵さんがあるんだよね。そうね、あ、でも撮影禁止の部分もあるんだ。やかましく騒ぐこと、質問調査をすること、撮影録画録音をすることは禁じますという看板が、水子地蔵、地蔵尊にお参りされる方への禁止行為として、ありますね。やかましく騒ぐこと、まあこれはダメですよね。質問調査をすることも、もう関わるんじゃねえと、関わんじゃねえよってことだね。質問調査をする、いるんだろうな、そういう人も。そういうのを調べてたりする人で、ここではって言ってくる人が多分いるんだろうな、そういうのもやめろよと、で、六面六体地蔵様っていうのもいて、それについてのそのお参りの方法も書いてありますね。西の河原、 これより中、写真等撮影は禁止っていうゾーンがありますね。なるほど。じゃあこのブログの方は別にその撮影禁止のとこを当然撮ってるわけじゃなくて、そうじゃないとこだから別に撮ってるのか。だからその撮っちゃダメよって言ったところがやばいのかな。で、632番、昔の競馬形状の難波千日前、もかなりのいわくつきですねと。なるほど。てかいわくつきそこら中にあるね。千日前ってとこもそうなのか。で633番、ああいやいやってれば大丈夫ってことだなと。俺逆にダメなんじゃねえかと思うんだけど、いやいやってるだけじゃ。で634、おお彼岸花のあれかってことは、再プレイ配信しろっていう例のお導きですなと。まあ彼岸花はですね、マジ話としてですね、自分が前にやった彼岸花はゲームボーイアドバンスの彼岸花だったんですけど、これがねプレステ2の彼岸花つのがあると、しかも話がちょいとちげえらしいというのがあって、買っちゃいました、彼岸花プレステ2の。なのでいつかやりたいですね、いつやるんだか分かりませんけど、でもやるつもりではいますね、せっかく買ったし、どんだけ、やばい話なのか分かりませんけど、とりあえずね Amazon のレビューとかなんかやばかった気がする。で635、念仏寺でしゃべりまくったけど何も映らなかったよと。ああ、しゃべりまくっちゃったんだ。それ禁止行為のところでもやっちゃったらそれは良くないと思うんですけど、やめてね言ってんだから。それともあれなんですかね、そのやめてねって言ったところでやったけど映んなかったではなくて、別にそうじゃないところでやったけど別に映んなかったってことなんですかね、わかりませんが。で、636番、実際ノコギリ引きは形だけだよと。本当にやられたのは織田信長を暗殺しようとした杉下千住坊っていう僧兵くらいと。江戸時代に犯罪者を埋めておいていたらガチでギコギコやろうとして横に立ってる役人が、おいおいマジでやんなよって一般人を止めてたらしいから、火炙りも実際には槍で刺して殺してから火をかける、ビビらせるためにやってるんだよ多分と。ああそうなんだ、火炙りも実際には槍で刺して殺してから火をかけるから、ある意味仮装みたいな感じになってる仮装まで言ってないですけど、もう炙ったところでって話か、とっくにもう先に殺しちゃってるのか、だからまあ見せしめみたいな、お前らも犯罪を犯したらこんな風になっちゃうんだぞっていうので、悪いことすんなよっていうことでやってたんだろうね。ガチでギコギコやろうとしてたやつがいたの。だって竹製のノコギリでなんとかしてこい、だから、イライラ溜まってたのかな、ストレス発散みたいな感じでやろうとしたやつがいたのかね、まあ好きにやっていいって書いてあるからじゃあやろうかなみたいなやつがいたのかな、でも本当にやられたやつがいるわけだ、ノコギリ引きっていうの、織田信長を暗殺しようとしたやつか。なるほど、それはなんかいろいろやられちゃいそうな気がするね、杉谷千住坊だそうですね、で、637、水子って最近結構最近作られたものなんですよねと。明治以前は間引きとか普通だったし、7歳までは神の息ってくらいでしたからね。だから水子っていう存在をなんかきちんと存在というか、まあ、水子っていうものを作ったっていうと変だけど、なんかそういうのがあるよみたいな話をしだしたのはなんか明治以降だっていう話ですよね。そうしたらなんかダダダダッと広まったみたいな、なんか言ってませんでしたっけ。で638、地震だ地震だと。 って書いてあったんで、地震どこなんですかね、ちょっと自分分かんなかったですね、大きかったのかな。で639、いや水子供養だしねと、騒ぐとか肝試しとかよく考えてなくてもやるべき場所じゃねえよなと。そりゃそうだよね。あと質問とか参拝してる人は詰まるところを下ろしたり亡くされたりしている人なわけだしねと。あ、そうだよな、水子供養のところで来てる人たちにがそういう風なところに来てんのにもかかわらず、確かにその、まあ、騒ぐはもうね、もうどこでも騒ぐなって話だけど、別に騒ぐってあれなのかね、その心霊スポットみたいな感じで、あ、なんだろう、お遊び的な、そういうなんか取れるらしいぜウェーイみたいな感じで来るやつもいたのかね、今までで、もしかしてウェイウェイみたいな感じのノリで来るやつ、その心霊写真撮れるらしいだよ、パシャパシャみたいなやつがさ、いたのかもしれない、もしかしたらね。で、確かにそういったところに来てる人たちに質問とか調査とか、お前なんだそれっていう話だもんな。だから普通にその常識的に考えて、おいおいっていうところだろうな。別にこのなんだろう、ここに限らず、別に念仏に限らず、やっちゃあかんわな。その夏の参拝してる人にね、そういうことをするっていうことはね、やっちゃあかんね、普通に考えて。で640、超揺れてると。そんな揺れてる、どこだったんですかね、自分気づかなかったんですが、関東ではないの、で641、お茶の生ゲーム配信が見られるのか胸熱と。ですね、自分の配信、まあ一応動画配信はするんですけど、なんだ、時差場配信するので、別になんかユーストリームとかライブチューブとか、なんだっけ、まあニコ生も含めてですけど、そういう風な形でやろうとは思ってないので、何人の人が見られるのかよくわかんないんですけど、まあとりあえずやるつもりではいるんですけどね、いつやるかちょっとわからん。で642、そういや最近怖い話のゲーム減ったなと。あ、そう、もともとそんな多くないと思うけど、そうなのかな、ちょっと自分よくわかんないですね、調べてないし。で643、おっちゃん地震来たと。なんか地震地震って言ってるけど、ちょっとわかりませんでした自分は、すいませんね、ちょっと自分のところでは感じませんでしたほとんど。で644、火炙りというと映画のサイレントヒルでこんがり焼かれた女性警察官を思い出すと。サイレントヒルの映画版のやつで、女性の警察官がこんがり焼かれてるっていうのがあるのか、知らんけど。で645、結構揺れると思ったけど震度2だったと。震度2じゃな、震度2はとりあえずまあ揺れたけどっていうレベルだよな。あんまりよろしくないのかもしれないけど、その感覚は日本人だと震度2じゃあんまりもうわーわー言わないよね。地震を知らない外国人とかはね、揺れることだけでびっくりするかもしれないけど。で646、箱根で見た晒し首の写真過去本物はすごかったな、見せしめでしょうねそういうものってと。まあ晒して、晒しっていうぐらいだからな、晒されてるんだからな、見せしめですよね、どう考えても。ってかいいのかね、晒し首の写真かっこ本物なんて置いてて、何かしらのその一回ワンクッションがあって中入ると見れるとか、そういうなのかね、知らずにそこ行って見れちゃうようなと、そんなあの簡単に見れるようなところで見れるのかね、よくわからんけど、まあそれはないと思うけど、そうしたらあの変な話わかんないけどね、子供を連れてきて見ちゃうなんてことはなんないってことですよね、さすがにね。 で647、堕胎というのは割と普通にやられていたことで、明治期になって文明開化の流れでそういうことは野蛮なんでやめましょうという風潮になったのかなと。なるほど。で水子っていうのを出して、そういう風なことになっちゃうから、よろしくないですよと、やっぱりね。だからだんだんそのモラル上げていかなきゃっていうところになったのかなっていうのはあるのかもしれないね。で648、これくらいの揺れでガタガタ騒ぐなよと。まあ大きな揺れのとこはどこだか知りませんけど、でも震度2だったって書いてあるから、そんな大きくはないでしょうけど、まあ連チャンして怒ったりとかねするとちょっと大丈夫かと思ったりするけど。で649、北海道が震源だそうなと。それじゃあ東京、まあ自分神奈川ですけど、まあほぼ揺れませんな、それじゃほとんど。で650、帯広とか北海道が震度5前後、震度5じゃん、すごいじゃんこれ。 NHK しかやってないからまあ大丈夫みたいって書いてるけど、震度5はでかいね。これ超揺れてるとか書いてる人は北海道の方なんじゃないの。じゃあ震度5だったら超揺れてるよ、これは怖いよ。震度5は、震度5はでかいよ。で、651、2日午後11時17分頃、北海道で震度5強だもん、しかも震度5強の地震があった。なおこの地震による津波の心配はないという。あ、津波の心配ないんだ、よかったね。毎日新聞、震度5強かよ、それはでかいよ、それは怖いよ。北海道の方でしょうね、揺れてるよ、結構揺れてるとか、言ってた人は多分 ね、ちょっと気をつけてくださいよって。物が落ちてくるレベルの揺れですからね、震度5強なんつったらね。で652、あ、確か箱根の関所の展示のとこはいきなりあったな、そういえばと。いいのかそれ変な話さ、箱根だから普通に観光みたいのでさ、ちょっと分からんけど、その関所がどういうあれなのか、まあ、外国人も含めてさ、その箱根にね、そうやって結構来ると思うんだけど、それでさ、なんだ、そんな晒し首本物の写真なんか見たらびっくりしちゃうね、ショック受ける人もいるよね。いいのかな、いきなりあって分からんけど、よくねえと思うんだけどな。何かしらあって、この先そういったものがありますんで、心臓のね、そうやって弱い方とかそういったのはやめてくださいねみたいなのがワンクッションあって中にあるんだったらいいけど、いきなりどうぞみたいな感じであったらね。で、653、残酷だから日本じゃ実際にはやらないのにヨーロッパはガチでやるからなと。ロリなのに生きて焼かれたジャンヌ・ダルクたんかわいそうと。あー、ジャンヌ・ダルク、魔女裁判とか普通にね、あれだから、まあ、ギロチンとかねヨーロッパはガチ、まあ、ヨーロッパだけじゃないでしょうけど、残酷でも昔は別に日本でも、まあ、ヨーロッパとかもあれだけどね、自分も詳しくは分からんけども、で654、この時期の北海道で震度5は津波より雪崩が心配だなと。ああ、そうか、雪崩もあるもんね、確かにね。一気にそのなんつうのね、ずっとずれてダダダダーと来るとかなりの量のね、まあ時間的に午後11時だからどうなのかちょっと分からんけど、でも土曜日だからね、ナイトスキーみたいなとかしてる人っているのかね、ちょっとわからん。で655、俺神奈川の藤沢だけど揺れたよと。揺れた、そうか。自分はまあどこだとは言わんけど、ちょっと配信やってて気づかんかったな、まあそのぐらいのレベルだった。で656、東北じゃったと。体制的にはのほほんとして書き込みだけで慌ててみたと。のほほんとしてたのか。っていうか、 妙に慣れたっていうところもあったりするとね、あんまりよろしくないんだけど、でも慣れちゃうんだよね。で、657、ギロチンはギロチン死も行われたと。ギロチンっていうのは、名前はギロチンっていう方がいて、その方が考案したその処刑法なの。ギロチン。ギロチン。ギロチンっていうのは、どこに書いてあるんだろう。ギオタン、ジョゼフ・ギオタンって人がいるの？ジョゼフ・ギオタン博士が受刑者に無駄な苦痛を与えず、しかも身分や貧富に関係せずに名誉ある斬首の刑が適用できる。単なる機械装置の作用によって人道的な処刑を行うよう議会で提案したと。で、初め嘲笑を持って迎えられたが、再度の提案と説得によりその案が採択され、1792年4月25日に議会で正式に処刑道具として認められた。これは従来の処刑器よりも苦痛を与えないとされたと。へえ。処刑するのに人道的とか、なんかいろいろ無駄な苦痛を与えずとかいろいろ。で、ギロチン死ってなんだろう、この657番の、ちょっと自分は分かんないですね。で、658番、屋根からの落雪に気をつけてくださいって言ってたよ、怖いねと。実際になんだっけ、この落雪、雪が落ちるので、かなりとさっと行くんで、それでなんか埋まっちゃって窒息死した方っていなかったっけ、なんかいたよね。なんか最近のニュースで見たような気がする。5メーターぐらい埋まっちゃうんじゃなかったっけ、確か。ねえ、こっちの方だと さっぱりわからない規模だけど。で、659、昨日岐阜愛知あたりの子が揺れてるって言ってたし、今日もなんか来てる気がする、防災の準備しとこうと。まあ防災の準備は常にね、そのいつ起こるか分かんないんで、天才は。だから、しといて損はないと思うんですけどね。で、660、フランス革命は1789年で、議会で正式に処刑道具として採用されたのが1792年、3年後で、661番、昔はギロチンってポンポン行われてたと。ポンポン行われてた。ところでギロチンさんとか言われたら怖いので、キョロちゃんにしようぜと。てかギロチンさんなんているの？ギロチンさんがいるの？わからんな。ちょっとわからん。ジョゼフ・ギオタン博士ならいるよ。ギオタンならいるけど。で、662、元は円月型だったのを斜めの刃に変えたのがどっかの国の王様の考案だったとか、ギロチン。なんか、その刃がなんかそういう風になったっていうのは、なんか自分も聞いたことあるけど、誰だっけ？開発士っていうのがな、ギロチンの。で、半月刃を使った一体は斬首に失敗したって書いてある。ああ。ルイ博士は当初は半円月の刃を提案していたため、斜めの刃と半月刃の2種類の刃が使用されたと。で、斜めの刃を使った2体は斬首に成功したが、半月刃を使った1体は斬首に失敗したと。これ失敗ってどういうこと？ずって乗って切れなかったってこと？スパーンっていかなかったってこと？まあ、それでも死ぬことには死ぬだろうけど。で、斜めの刃にしたのは誰なんだ？ルイ16世が刃を直角三角形の定規のような斜めの形にすることを提案したと記されているが、これには異説もあるって書いてあるな。 いろいろ説があってよくわかんない。で、改良点とかあるんだけど歯の落下衝撃の緩和、2本の縦枠の下方に歯の落下によるギロチンに加えられる衝撃を緩和するためのバネをつけた。後にバネに変えて円筒形のゴムがつけられたが、これによって独特なギロチンの音が変わったと書いてある。で、歯の固定装置の変更、歯の可動機構の潤滑化、キャスターをつけることでスムーズに落下するとともに レールの摩耗を防ぐことになったとか書いてある。改造してるよ。執行後の処理の迅速化、高い台の上に設置するのを廃止してギロチンは直接地面の上に置いた厚い板の上に立てられることになった。斬首後、死刑囚の頭と胴体を入れるためにそばに亜鉛とオイルクロスで覆った柳の籠が大小2個置かれた。はあ、いろいろあるんだな。多分やってる最中にこれ良くねえなみたいので、そういう風なところを改良する人間が出てくるわけだ。663、ヨーロッパには死刑執行人の家系というのがあるそうだけど、家業とはいえちょっとなんだなと。逆にね、その誰も彼もできるもんじゃなくて、その、まあ、由緒あると言っていいのかよくわからんが、まあそういうことを行う人たち、まあそういうことをするんで、まあそういうふうな、まあ、特別ないろんな意味でっていうので、代々とそこの死刑執行人っていう家系があってっていう、そうね。ジャイロツェペリさんもあれか。で、664、すいません全然揺れない福岡からでしたと。九州の方から、はい。で、665番、停電も起こってるみたいだと。停電か、投資とかシャレにならんなと。やっぱ震度5強だから停電も起きてんのが最悪やね。しかもまあこの時間帯だからね、余計ね。そうじゃなくたって寒いのに。で、666、屋根で雪かきしてて落っこちて亡くなる人は毎年何人も出ると。ああ、どうにかできんもんなんかね、これはね。21世紀に入ってもこういうことでお亡くなりになるのは非常に残念だと思うんだけどね屋根で雪かきしてて落っこちて亡くなるっていうのはどうにかできんもんかい、これ、と思うんだけど、だからといって何もアイデア浮かぶわけじゃないんだけど、で、667、ギロチンを考案した人は最後にギロチン刑で処刑されたって話だっけか。因果応報って書いてあるけど、このジョゼフ・ギオタン博士が、最終的に何、この人もギロチンで殺されたの？書いてあるかな。あ、わからんな。ちょっとわかんねえぞ。ごめん、わからん。ちょっとわかりませんでした。668、デスブログで宮崎の話が出たと思ったら、今日新聞で九州に巨大地震の可能性ありって載っててワロだわと。まあ、東原だっけ、さんのデスブログ、アメリカでもなんかデスブログなる記事がどっかに乗っかった的なのを見ましたけど、デスブログで宮崎の話したと思ったら、たまたま同タイミングぐらいで新聞で九州に巨大地震の可能性ありって。これは別にそのデスブログに載った乗らないに関わらず、まあ、九州に巨大地震の可能性ありっていうのは、っていうか日本どこでも巨大地震の可能性あるとこない、これね、関東でもその東海大地震がうんぬんかんぬんってずっと言われてるし、だからそこら中そのなんつうのプレートがそのあちこちね、その被ってるとこがあって、そういったところで地震の可能性がってあるから、まあ可能性はあるんだろうなとは思うけどまあなんかいろいろ専門家から見るとかなり 近い時期に起こるってレベルでちょっとやばいのかもしれないけどね。で、669、ギロチン氏はギロチンにて処刑されたらしいと。あ、え？やっぱりギロチンさんがいるの？ギオタン博士じゃなくて、ジョゼフ・ギオタン博士じゃなくて、ギロチンっていう名前の方がいるの？これ。おぉ？たまたまそれともギロチンって名前の方がいてギロチンで殺されたってこと？やばい、全然わかんねえ。あ、ギロチンっていうのは、あ、英語読みであるギロティーンがなまったものであるとか。で、ギオタン博士はこの不名誉な名称に強く抗議したが、以後も改められることはなかったので家族は姓を変えたって書いてある。装置の正式な名称はボアド・ジャスティス、正義の柱という意味だったが、当初は設計者のアントワーヌ・ルイの名前を取ってルイゾン、あるいは女性型のルイゼットの愛称で呼ばれていた。しかしこの装置の人道性と平等性を大いに宣伝したギオタンの方が有名になり、ギオタン博士の装置、まあ、子供の意味であるギオティーンっていう呼び名が定着したと。だからやっぱこのギオタン博士から取ってギオティーン、まあ、子供ってことでギオティーン、ギオティーンつってたんだけど、でそれの英語読みであるギロティーンがなまってギロチンになったんだ。ギロチン、ギロティン、ギロチンになったと。でこのギオタンは死んだんかい。ギロチンで死んだらしいけどちょっとわかんないんだよ、これが。ウィキ見てもどこに書いたんだ。で、670、あはは、ごめん、失敗しちゃったって言われても困りますよね。っていうか、困るっていうか、死ぬかね、どっちにしても。どっちにしても死ぬと思うんだけど、その処理っていう点で、だからこれはその死ぬ側の問題っていうよりも、殺した側の、その後の処理の関連で、スパーンって言ってくんないと困る的な話なのかな。あ、でもスパンって言ってくんないと、まあ、どうなんだろう。その苦痛を与えないって一応元のそのコンセプトが壊れちゃうから、まあ、それもよろしくないっていうのはあんのかな、うん、だから、斜めの刃の方が良かったねみたいなのがあったのかな。まあ、座手って言ってその半月板で刃が止まられても困るからね、確かにね。その後何どうすりゃいいのってことになるしね。で671、歯が円月状だと力のかかりがうまくなくて切れなかったらしいよと、うん、だから斜めに、した方がって、うん、で672、ギオタン氏が議会で苦痛がない死刑を行うべきって提案して作られただけで、ギオタンは政治家で発明家ではないってさと。あ、そのこれ使おうよって言っただけで別にこの人が発明したわけではないと。うん、でギオタン自身がこの装置で処刑されたというのは広く知られた都市伝説で間違いである。彼は帝政期まで医療福祉の分野で活躍し、その実際の死因は左の肩の、これなんて読むの、これ左の肩の、これはなんて読むんですか。腰細菌感染種の一種、うん、だそうです。節、陽、毛孔の可能、おでっきとかいろいろ書いてありますね、うん、なるほど。じゃあこれ誰が考えたの、これ。あくまでもこのギオタン博士っていうのは、まあ、その無駄な苦痛を与えないためにこいつを使うようにしようよっていうふうなことを言っただけであって、それを考えたやつ、この装置をね、その発明した人間っていうのは、わからん。うん。で、 673番、さっき処刑した後の試し切りがどうのって読んでたけど、胴体を縦に積んでウォリャーってやるんだぜ。で、2体を真っ二つにできたら二つ胴って刀に品質証明書をつけて売ってた。5体いけるのが高いやつ。日本刀は1人切ったらもう切れないとか言ってる人たまにいるけど、骨ごとめっちゃ切れるんだぜと。あれでしょ、二つ胴とかそういったのは自分も聞いたことあって、そのよくあるのがその政宗だっけ、村政だっけ、なんかあの辺のやつのその技物系のその、試し切りしたその結果のやつが書いてあるやつで、全くこのなんつうの刃こぼれせずずっぱり切れてるみたいなやつが書いてあって、相当確かにこの刀は良かったんだろうなみたいな、っていうのはなんかで見たね、よくそういった話になると出てくる画像だけど、技物、大技物とかそういう関連のやつで、出てくるよね。そう、まあ、切る人の当然腕もあるんだろうけど、まあ本気でそうやってスパッといったら切れちゃうんだねっていう感じだね。すげえなっていう、怖いな、すげえなっていうところですね。そう、品質証明書なんだよね、それがね。で、674、うわ出遅れた、初生おっちゃん嬉しいですと。まあおっちゃんじゃないんですけど、あいざっす。で、675、久しぶりにおじさまの生声聞けたと喜んでいたら震度5の地震、震えながらも拝聴と。まあ気をつけてください、はい、震度5だから北海道ぐらい近辺の方なんでしょうけど、まあ津波の心配はないとか書いてあるからそれは良かったですけどね。で、676、屋根にヒーターつけるとかできそうなもんだけどねと。まあ金もかかるからね、それはね。お金との問題もあるからね、いろいろちょっと難しいと思うけど。で、677、じゃあ今持っててよかった石油ストーブってなってるんだろうなと。その停電が起きてるところもあるという話ですからね、今のその地震によって電気ないとエアコンとかファンヒーター使えないもんなと。だからそのよくそのオール家電っていうのが提唱されてて、それで何でもその電気でうんぬんかんぬんって言ってたけど、いざこの停電になると何にも使えねえって、困ったというのがあるってことで、オール家電っていうのが本当にいいのかどうかっていうのがうんぬんかんぬんって話を見たことありますけど、だからまあ石油ストーブだったらとりあえず、ね、なんとか、まあ、電気使わずそっちでなんとかなるっていうパターンもあるだろうから、そういうパターンの時にはね、持っててよかったっていうことになりますよね。北海道だとどういうあれなのかちょっとわからんけどもね、持ってないときっついよな、どうしてんだろうね、必死で毛布とかにくるまってるんだろうか。で、678、改良したのはフランス革命で殺されたルイなんとか姓だよと。マリー・アントワネットと一緒に斬首された王様だよと。16世ルイ16世マリー・アントワネットはその処刑された、まあ、かなり有名な話ですよね。で、ってことは、ルイ16世がこれ考えたの、これこの発明っていうところでは、で、679、死刑執行人の家系ってのは日本にもいたらしいと。代々山田朝右衛門と名乗っていたんだそうなと。山田朝右衛門、初めて聞いた、そんなのいるんだ。まあ、死刑執行する人っていうのはなんか普通の一般人に、一般人っていうか一般の身分っていうのかなっていうその人たちができるようなとかやらせてもらえるようなその位置にはいないよなっていう気はするじゃないですか、なんとなく。だからやっぱり日本にもそうやっているんだね、そういうふうなことをするその家系というか、そういったことを任されてる人たちっていうのは。で、山田朝右衛門っていうのでウィキやっぱあんだね。お試し御用という刀剣の試し切り役を務めていた山田家の当主が代々名乗った名称。ただし、歴代の当主には朝右衛門、浅い深いの朝じゃなくて朝昼夜の朝を の浅江衛門を名乗った人物もいると、死刑執行人も兼ねてて、首切り浅江衛門、人切り浅江衛門とも呼ばれたと。へー、初めて知った、そんな話。しかも小説とか漫画とかテレビドラマでも登場するんだ。必殺仕事人激突、仕事人グループの一員として登場、山田浅江衛門。マジかよ。怪談、首切り浅江衛門、日本怪談劇場っていうのでもあるらしい。で、小池和夫さんの漫画でも首切り浅が主人公、浅江衛門が主人公の漫画があったりする。子連れ狼にも出てくるの。で、無限の住人でも山田浅江衛門義弘かな、わかんないや、が登場する。あ、そうなんだ。あ、結構有名どころ、有名どころっていうか知る人ぞ知るってあるか。自分は知りませんでした。なるほど。で、680、ジョゼフ・ギオタン、彼はギロチンの発明者ではないと。このような弾頭装置は少なくとも13世紀にはすでに存在したと。あ、そうなの。また彼は講述するように開発者でも製造者でもないと。だ、この人はただこれ使わないって言った人ってことでしょ。これ使おうよこれっていう、靴与えないようにさ、これ使おう、こういう装置があるらしいよみたいな、いいんじゃねこれでっていう、ね。で、681、屋根にヒーターは滑って屋根の上の雪が落下するから危ないんだよと。東北ですら50センチ以上余裕で屋根に積もるんだからと。屋根にヒーターは滑って屋根の上の雪が落下するから危ない。これはね、多分ね、東北とか北海道とかその豪雪地帯とかそういったところに住んでる方じゃないと多分いいアイデア浮かばない。そういった経験がない人はね、何言っても分かんないから、多分ねアイデアが多分うまく、こいつ何言ってんだみたいになっちゃうから、でもなんかねいいアイデアが出てくるといいと思うんですけどね。そうやって毎回亡くなる方が出てくるっていうのはねよろしくないよね。でもなかなか難しいのかな、いつになっても餅食って死ぬね、亡くなっちゃう人もいるし、なかなか避けようのないことっていうのはあるのかね。それプラスそのなんていうの、まあ起こってる事故自体はそのね、それはゼロがいいんだけども、その何パーセントの確率が起きてるかって言ったら限りなく低いしっていうところになっちゃうのかね。ゼロにはできないもんかいっていうところなんですけどね。で、682、東原が怖いよと、デスブログのね。で、683、そんな国に原発作っちゃうんだから考えたらすごいよねと。まあ、地震ね、バカバカ起きるところでそういったのを作って、ね、そういう風なことが起きるのは想定できるでしょうっていうね、とこね。で、684、いや、ギオタンの名前からギロチンっていうことらしい、発音の問題だよと。ギロティーンね。で、685、フランス語では愛の発音はアになるからね、ギロタン、ギロティーン、ギロティーンで、ギロタン。で、686、ギロチンの話でなんでこんな話が続くんだと。レスが続くからね。で、おっちゃんのとこのリスナー詳しすぎだなと。っていうか、別に自分のとこのっていうか、なんかいるよね、いろんな話に食いつける方々が、お勉強できていいですけど。で、若干俺もだけどと。で、687、ジョゼフ・ギオタン、ギオタン自身がこの装置で処刑されたというのは広く知られた都市伝説で間違いであるってまた書いてあるね。で、688で、フランスでギロチン台に一番たくさん死者を送ったのが美貌のサン・ジュストさんだっけと。しかもギロチン刑って消化してて、ショーになってて、ギロチン刑見ながら優雅にディナーとか真面目に貴族はしてたんだよね、すごいやフランスと。見たいかね、優雅にディナーしながらそんなの。感覚がおかしいよね、当時の人たち。そうしたら、しかも貴族でしょ。 なんかそれがその貴族の一つのあれだったのかね。ちょっとわからんけど。なるほど。美貌のサンジュスト、知らねえ。っていうか全然わかんないよ。わかんないことだらけだよ本当に。ルイ・アントワーヌとサンジュスト、ルイ・アントワーヌ・サンジュスト、死の天使長だって。ロペス・ピエールらとともにフランス革命に参加し、彼の右腕とも称された。フランスの政治家、革命家。その美貌と冷厳な革命活動ゆえに革命の大伝使または死の天使長の異名を取ったと。なんでこの頃ってこんなかっこいい異名があんの。すごいな、死の天使長だよ。こいつはやばいな、これは。で、この人が何、一番たくさんフランスでギロチン台に死者を送ったの、死者を送ったっていうか、そういう、なんか書いてあるかな。ベルサイユのバラでも出てくるの。マリー・アントワネットとルイ16世が殺され処刑される頃、原作連載終了まで登場と書いてあるの。フィクションだけど、なんか書いてあるかな。そういうことはここには書いてないかな。ルイ・アントワーヌ・サンジュスト、ルイ・アントワーヌ・ド・サンジュスト、まあ、確かにこの、そんなんつうの、この方の肖像画があるけど、まあ、なんていうの、死の天使長なんていう異名が合わなそうな感じの顔してますけどね。可愛い顔してますけどね。怖いですね。で、619、今日はイサムおじちゃんのお歌も聴けたし、聴けてよかったわと。俺歌歌った、俺、誤爆した、別の話聞いてた、別の話ってか別の番組聞いてた、よくわからんけど。で、690、オール殿下ねと。オール殿下、で、691、無限の住人にも出てきたねと。浅右衛門さんね、山田さん。で、692、遊郭に行って、いつか俺が身請けしてるって安請け合いしてた花魁に、わしは指切り浅右衛門言われてんのやで、ほんまほんまっておっさん酔っ払って吹いたんだろうなと。指切り浅右衛門って、指切り、指切りだよ、指切りね、指切りだよ、指切りって。でも指切ったわけじゃないでしょ、指切ってそっち、そういうこと、で、693、やっと初めて生で聞くことできました、感動ですと。別に普通にあの土日適当にやってますよ。でももう終盤と、終盤かどうかよくわかんないんですけど、なんかダラダラとずっとギロチンからなんかいろんなその死刑執行についての話がなんか続いてますけど、で、694、公主刑でもなんでも昔は賞だったよと。賞、賞っていう言い方でいいのこれ。まあ、見せしめだね。で、695、でもうちの近所の断層、45万年周期だと思われていたが、13万年周期っぽいから危険だとか言ってた。13万ならよくねって俺は思ったと。よくわかんないもんだって。45万年周期が13万年周期だから、早まったよ、30万年もっていうところだけど、わかんねえよっていう。1000年ですら遠い、100年ですら遠いのに、13万年周期って言われてもわかんねえよっていう。っていうかさ、どんだけピンポイントで当てられるのかね、その13万年周期って言ったってさ、誤差何百年とかになったらさ、もういつ来るかわかんないよね、もうね。で、696、ガルドさんこんばんはと。誤爆ですね。で、697、もう終盤っていうのに対して大丈夫、まだまだ序盤よって書いてあるんですけど、序盤なのかどうかわかんないけど、まあもうちょっとやりますけど、っていうか大して今日読んでないんですよね。今日珍しいですよ、雑談配信みたいになってますよ。 で698、実際吉原とか花魁のその遊女の方々ですね本当に自分の指切って相手に送ったんだよ、本当に指切断ですと。指切り？そうなの？本当に自分の指切って相手に送った？よくわかんないんだけど、自分の指切って相手に送ったっていうのはどういうことなの？これよくわかんないんだけど、その自分のまあ指切って相手に送りますよね。そのあんたんとこね、行ってもいいんでしょっていうところで、もう約束だぞっていうところでその送りましたと。ということはもうそれしたイコールそういうふうなことでもう間違いねえんだなって、そのなんつうのかな、だそれをしたことでこいつ、まあ、小指を送るのかな、小指を送ったってことはその逆にもうないやつは誰かのとこに行くやつだっていうことだから、もうこいつダメじゃんっていう感じにならない、かつそのなんていうのかな、そういうだ客がいなくなりそうだよね、もうね。だからまあその引退宣言みたいなもんなのかなこれ。で699、よかったですまだ始まったばっかりでって698番さんに書いてるんですけど、これ697番の多分アンカー間違いでしょうけど、始まったばっかりじゃないんですけど。で700 K で行くと足に塩まかれて羊に足舐められる K とか、アルパカの群れの中に拘束されて放置される K とかあったらしいけど本当かしらと。足に塩まかれて羊に足舐められる K っていうのはこれは 何がきついの、この羊に足を舐められることが屈辱なの、何なのこれわからんね。足に塩まかれて羊に足舐められる系っていうのでググっても何も出てこない、そんなのじゃググっても出てこないな。アルパカの群れの中に拘束されて放置されるっていうのはこれ何、アルパカっていうのはそのなんかさキック力があってさ放置されることでさ、そのなんていうの、しかも拘束されてるから、まあ、変な話そのいつかボコッとやられてあばら折っちゃうとかそういうことは起こりうる。てかアルパカってそんな凶暴なのかなこいつ、よくわかんないけど、アルパカの群れの中に拘束されて放置される、どうなんだろう、アルパカも困るよねそんなところにさ、その拘束された人間がいてもさ、アルパカこっち見んなっていう話だけど、どうなんだろうな、よくわからんけどね。で本当かどうか自分わかんないんで、もし詳しい方がいたらちょっとぜひ。で701、指切りと一緒に送ったのは爪だっけ歯だっけと。なんでそんなパーツばっかいっぱい送るんだ、指で十分じゃん、指のさらに一緒に爪とか歯も送る、なんかしまいには髪の毛とかも送ってそうな気すんな、そうすると、で702、指の第一関節を押したいしてますって証で送ったみたいだよと。なるほどね。ってことはもう指の第一関節がないやつはもう誰かのことを押したいしてますってことなんだから、もうこいつダメじゃんっていう話になりそうだけどな、そういうお仕事ダメでしょっていう。で703、指切りイコール心はあなたのものだねと。なるほどね。で704、まあ、そこまでして相手のことをっていうことなんだろうけどね、それをそのもう、形で示すみたいな、で、704、縁日で買った亀が死んで、この主売ってる主に文句言いに行ったら、ちょうど1万年目の寿命でしたというのと同じで、地震が発生したら13万年目ですという言い訳が出る予感がすると。だよね。 なんか落語とかでありそうだな。今日が、あ、ちょうどね、その1万年目、その亀は万年って言いますけども1万年目の寿命でしたみたいな、なんかそんなような落語あったよね確か。亀かどうか忘れたけど、で地震が発生したら13万年目ですという言い訳が出るよ。でさ13万年目ですって言ったって、これが違うって言ってもそれをまた証明することもさ簡単に多分できないだろうし、言ったもん勝ちみたいな感じになるよこれ。なんつうの、正解でも不正解でもないみたいな、うん、確かに13万年目っぽいけど本当にそうなのっていうところだとまたいろいろ議論がありそうだし、うん、でしかも13万年目ですって言ったところで、はいそうですかって感じだけど別に今起こったそのことをどうにかしなきゃならないから、別に13万年目だろうが何だろうが関係ねえよっていう、うん、で705、指切り玄満嘘ついたらの語源だよねと。玄満ってこうやって漢字書くの、拳が満って書くんだ、指切り玄満って嘘ついたら針千本伸ばすですよね。よく考えなくても物騒ですよね、どう考えてもね指切り玄満嘘ついたらって、あれなんで流行っちゃったんだろうねこれね、指切り玄満ってかなり物騒なこと言ってんだけどね、うん、で706、スカイプでいつの間にかイサムさんが仲間になってた。仲間よくわかんないんですけど、とりあえずあの要請来たら普通に登録するんで、はい、でもねスカイプほとんどあの企画の時に振るとかそういうのしか使わないんで、あの自分からあんまり行くことないんで、もし何かあったら、普通にあのツイッターなりスカイプとかで呼びかけてくださいね、自分から行くことほとんどないんでスカイプもツイッターも。で707、仏教だと56億7000万年したら、これ弥勒菩薩が修行を終わり救ってくれるとかそういう話あるけどねとああなるほど、長え修行だな56億7000万年か、長いな。今地球ができてから60億年とか言われてんだっけ、忘れちゃったそんなレベルだよ、どんだけ長い修行なんだよ、どんだけパワーアップして帰ってくんだ弥勒菩薩は、確かにね56億7000万年もしたらね、多分ね救えるぐらいのパワーはつけて帰ってくるよ、どう考えても、とてつもない戦闘力で帰ってくるよ絶対てかそういう話もあるしねと。で45万年とか13万年とか波数だなと、うんうん、てかもうなんつうの、桁がおかしいけど、それから知ったら今度逆にここももう波数レベルだし、もう何とも言えまん、うん、で708、処刑方法だとやはりオイボイワを思い出すなと、伊沢さんの朗読が絶品じゃったと、まあ、絶品だったかどうかちょっとよく分かんないけどありがたい話ですけども、オイボイワ、オイボイワありましたね、確かに処刑方法もそうか。で709、羊に足舐められると皮膚がむけてきて痛い痛いと、牢屋で足固定されて飢えたネズミ離される拷問もあったみたいと、食われるっていうことか、羊に足舐められると皮膚がむけてくんの、そんなレベルで足舐めんの羊って。で牢屋で足固定されて飢えたネズミを放たれる拷問もあるんだ、じわじわ食われていくみたいな、あえぐいね確かに、うん、で710、亡くなってしまうという欠点からすると指を切断するよりも誠意を示すのはやっぱ坊主だなとおいおいタイムリーだなおいそうか、指を切断するよ、そうだね、誠意を示すのはやっぱ坊主だよね、うん、確かに、うん、ね、あれなんで坊主にしたのあれどうなのあれ坊主にしたのよくわかんないけど、まあいいや、その話してもあのまたな変に長引きそうだからいいけど、うん、よくわかんなかったよ、うん、
まあまあなんだ、炎上商法大好きだからそういうような観点であれなのかな。でまたね、なって坊主にしたことで、そのなんつうの、いろんなところからまたコメント出たりして、またね、逆に目立ったからね、うん、いいんじゃないの。で711、舐められすぎて足の肉なくなるとか、アルパカは相当臭いとか、てか舐められすぎて足の肉なくなるレベルってどんだけ舐めてんだって話だけど、アルパカ相当臭い、あ、そのアルパカの群れに固定さ拘束されて入るっていうのはもう臭くてもうたまんねえと、頭おかしくするみたいな、臭いかどうかわかんないけど、なんか臭そうな感じはするけど、でもその匂い系のそのなんていうの、拷問というか、まあ、そういう系っていうのはその肉体を破壊するわけではないんだけど、頭をおかしくするっていう点ではかなりえぐいね。そういった点でもね、匂いで攻めるっていうのもね。で712、確か羊か何かの舌がヤスリみたいになってるから皮も肉もそがれるとかって聞いたことあるなと。お、じゃあ塩をその足に塗って、羊に足舐められることで舌がヤスリみたいになってるの、羊の舌って。あいつマジかよ、本当。羊舌ヤスリで検索、さすがに出ないか。おお、草食動物、まあ、牛のことが書いてあるけど、舌はヤスリかというぐらいザラザラしてます、だって。はあ、おう、で草食動物の話書いてるかと思ったらライオンにも書いてあるね。ライオンの舌に注意しなければなりません。成獣の舌はヤスリのようになっていて、骨にこびりついた肉のかけらまでしゃぶり取れるようになっております、的な話が書いてある。なんかそういうのがあんのかな。でもザリザリザリってなったら皮膚が剥げてってどんどんなんかえぐれてたりするのかな。すごいなそれ、そんなレベル。で713、アルパカって臭い唾をバンバン飛ばしてくるからね、すげえきついだろうね放置と。あ、そうなんだ。へえ。だからやっぱりそういう、意味でその頭をおかしくする、感じにはなるのかもしれないな。それもきついね、もう逃げられないじゃんなんか、その骨を折られるとか、そのまあ当然ね、そのなんか切られたりするのももちろんそのきついんだけど、匂い系のもきついよね。で、714、指切りは、これ何、真鍮盾って書いて、なんていうのこれ、真鍮盾、男女が愛情の不変を誓い合う旨を証拠立てることを真鍮盾というが、指切りは遊女が客に対する真鍮盾として小指の第一関節から指を切って渡したことに由来していると。これにはかなりの激痛が伴うため、それほど愛しているとい う意味がある。で、幻満、指切り幻満の幻満は、握り拳で1万回殴る。そういうことなの。あれ俺知らなかった、マジかよ。針専門伸ばす、針千本のマスですけど、裁縫針を1000本飲ませるという意味であるって書いてあるけど、指切り幻満ってっていうかさ、全部やばいじゃん。もう指切り幻満、針千本飲ますって、なんか三大ね、指切りも一つのやばいことだし、幻満は握り拳で1万回殴るってことなのか、拳満って書くから、これ幻満ってそういうことなのか。 物騒すぎるな、これ。これ、指切りしない方がいいな。これ、やばいな、これ。うん。こんな安易に指切り現場とか言ってる場合じゃないのよ、これ。うん。これ、なんで流行ったんだ、これ。流行っちゃったんだ、日本で。普通に。しかも、なんつうの、なんつうの、簡単なその約束、やぶんなよ的な意味でやることとして、そのおまじない的なものとして、なんでこれ流行っちゃったんだ、これ。これあかんな、これ。これ良くないな、これ。ずいぶんポップな感じになっちゃったけど、これ実はとんでもねえことを言ってんな、これ。で、715、おっちゃんもバレンタインに指とかもらえるといいねと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、指とかっていうか、指嫌なんですけど、普通にチョコが欲しいんですけど、それだったら。チョコじゃなくてもいいんですけど、なんか欲しいですけどね、そうしたら。で、716、羊は塩気があると延々舐め続ける習性があって、舐め続けられることによって肉がそがれていく、削られていく拷問だった気がすると。羊ってそうなの？塩気があると延々と舐め続けるから、塩を足に巻かれたらずっと舐めてて、しかもその羊の舌は多分ヤスリ状になってると。だからザリザリザリザリいかれると、もう多分皮膚やられて、脳でどんどんじわじわやられていく、肉もそがれていく。えぐいね、それも。このじわじわ度がすごいゆっくりなだけにきついね。最初はくすぐったいぐらいのレベルかもしれないけど、すぐにその痛いに変わって、その痛いが止まらなくなっていく感じ。そのなんつうの、痛みのレベルが右肩上がりでぐんぐん上がっていく感じがきついね。緩やかなカーブで。で、717、女子高生の胸に入れられて逆レイプされまくる処刑でいきたいと。意味が違うね、これ。これ処刑じゃないしね。で、718、幻満ってはまんま満開ぶん殴るという意味で、殴り終わるまで生きてっかなと。無理だね、殴る方も拳が壊れるけどね。握り拳で1万回だからな。百裂拳とかいうレベルじゃないよ、これ。で、719、吉原は交渉だからお金積まれれば誰でも寝れた、花魁になると話は違うんでしょうけど、ですよねと。で、江戸時代、江戸の町には女性が極端に少なかったですので、と。なるほど。で、720、56億7000万年後に、パワーって光とともに、菩薩とともに空海がドヤ顔で降臨して、当然地球なくて宇宙空間で喉をかきむしながら死ぬとこが見たい。てか、どこで修行してるかにもよるんですけど、地球で修行してたらちょっとね、56億7000万年後に来てもね、来てっていうか、できたーって、修行完了って言われても、地球なくなってる可能性があるんで。で、721、56億年も修行したら飽きるわ、と。てか、飽きるとか言うわ、飽きる飽きないの話じゃねえと思うけど。で、まあ、飽きるけどね。飽きるけど、多分ね、いろいろ考えてるとは思う。56億年もやるっていうふうにもう決まってるんだったら、やっぱりその少しずつそのなんつうの、同じもの食ってても、飽きるから味を変えていくように、なんか少しいろいろその飽きないことを多分やってるんだろうけどね。人間やっぱ飽きますからね、同じことやってると。で、722、56億年とか精神と時の部屋が何部屋あっても足りないなと。足りない、1日で1年だけど、56億年だからね、ちょっとシャレになんないよね。で、723、しかも最後は指切ったで終わるしなと。指切ったじゃねえよって話だよな、確かに。指切ったって、お前切っちゃったよって。切ったってことは、まあ、だから切ったってことは、それでお前に預けたぞってことなのかな。間違いねえよなっていうところで、最後決めたーっていうところなんだろうけど、それはきついよな、これ。全然何も分からず 最初子供の頃どういう流れでか全く覚えてないけど、指切り幻漫って覚えちゃうけど、そういう約束、あの忘れんなよみたいな意味合いのおまじないとしてねやるけど、これ相当やばいわ。 あかんねこれ。だから指切りの本当のそのなんていうのかな、ところを知ったら指切りなんて簡単にできませんなこれは、と思うけどね。で724、針を1000本口に含ませた上で顔面をオラオラとか口の中がズタズタになりそうなって書いてあるけど、まあ、1000本口に含ませることすらきついけど、それで顔面もうオラオララッシュをしなくても別に一発ぶん殴っただけでもうとんでもないことになりますよね。うん、そうじゃなくたって一発幻満っていうか幻一するだけできついですからね、拳握り拳で一発殴るだけでも。で725、ポップになってるっていうとカゴメとかも怖い説あるよねと、子供を下ろすとかの話になるとかと。そうだからね、よく言いますよね、カゴメも結構実は怖い話でつって。何回かそういう関連の話を読んだ記憶がありますけども、これもそのいろんな説があって、あの歌詞も異なって、ちょっといろいろありますけどねこれも結構怖い感じのあれなんですよね。なんか文章がなんか変なんだよね、なんか、なんでそんな歌詞なのっていう歌詞だからな。で、726、それはあるなと、これは多分56億年の修行の話でしょうけど、普通にお経を読むのも飽きたし、80年くらい若元っぽく読もうぜとか多分やってると、多分ね絶対あると思う、どんな修行してるか自分も知りませんけども、やっぱりそのね修行してる中でやっぱり飽きてきたなこれっていう、どんな修行かわかんないけど、例えばまあそういう修行をしてるってことはないと思いますけど、例えば腕立て伏せをしてますよと、まあ、それ修行というかトレーニングですけど、それはで腕立て伏せだこれきつい、まあ腕立て伏せも飽きたな、もうね1億回やったけども、ゆっくり1億回やったけども、腕ガンガンにもう鍛えられたけど、もうこれきついな、飽きたなって、ずっともう腕立てだろうっていう、だからやっぱりいろんなね、それブリッジして腕立てしてみたりとか、なんかいろいろ出てくると思うんですよ、アイデアも絶対。だから絶対ね、なんかいろいろアイデア工夫していろいろやってると思うんだ、これ面白いなっつって。で、728、一昔前に流行った本当は怖いグリム童話とか読んでみて欲しくなってきたって書いてあるんですけど、本当は怖いグリム童話ありましたね。自分逆にあの流行った時に全然読んだことないんで知らないんですけどね。で、729、カゴメ、東梁瀬、昔からの遊び歌は怖い意味合いがありますよねと。東梁瀬っていうのはどうなんですかね。ていうかなんで、そういうその歌、遊び歌とか、まあ、指切りもそうですけど、なんで怖い、実はそのなんつうの、なんか背景として結構怖いようなそのなんかものを持ってるのに、その子供たちができるようなレベルに、何か本当の意味を教えずに、そのなんつうのかな、ねえ。そういう風な形に変わっていくのは何なんだろうね。まあ子供時代にそういう風なのを覚えさせて、その常に回るようにして、まあ実はそういったものをそのなくさないように、何年も後世に伝えるように、あえてそういう風な形に切り替えてやってるっていうのはあるのかもしれないですけど、遊び歌にしてやればこれは何年も続くから、まあ本当の意味は隠し裏に隠しといて、そういった遊び歌として、 ね、変化させてやるっていうのはあるのかもしれないけど、だって指切りなんてな、だって言ってて何の意味か分かんないけどなんか使ってたもんな、確かにな。現場もだって今知ったもんな、あんな感じ書いて拳で1万回ぶん殴るっていう意味のそのことだっていうの初めて知ったもんだって。知らない人多いんじゃないかと思うよ、日本人でも、うん、で、トーリャンセですけど、トーリャンセ、江戸時代に成立したとみられるわらべ歌で、これは何ですか、これはこれはなんか怖い、でも怖い怖くないっていうのはどこにも書いてないな。あ、でも書いてあるのは逸話があるね。この歌詞の意味に神隠し伝説や、人柱埋蔵金伝説の関連付けが後を絶たず都市伝説の意思と化している側面があるって書いてある、ね、でも細かい話は載ってませんね、そういった、まあ、逸話の細かい話は載ってない。で、730、でも肝心のブッダって晩年に苦行とか修行とかいろいろやってきたけど、やっぱ人間健康に生きるのが一番だわとか言ってなかったと。あ、そうなの。いや知りませんけど、そうなんだ。やっぱさ、苦しいことしねえでさ、あの健康一番じゃねえつって、まあある意味いろいろやった上に最終的に行き着いたのが実はスタート地点に戻ることだったっていうのはありかもしれないですよ。うん、いろいろ試したからこそ最終的にこの結論が出てくるっていうのはありっちゃありだと思うんですけどね。なんだ、やっぱ健康だよ、やっぱ一番はっていう、うん、ストレスとかそういうのためずにね、うん、やってる方が人間楽だわっていうところにいろいろやったからこそ一周回って帰ってくるっていうのはありだと思うんですけどね、だからこその重みもあるしね、それはね、で、あとは、731、何それ、ブッダかわいいなと。いや、でもね、ブッダ頑張ったっていうところで、やっぱり褒めなきゃいけないところはありますよね、それはね、ブッダさすがっていう、うん。やっぱそれだけやってきたからこそ重みあるわっていうところですよ。で、732、トーリャンセは、江戸時代に埼玉県の岩槻町の中に天神様があって、1年に1回祭りの時、庶民でも城内で参拝できたんだけど、庶民とか手癖悪いから、なんかパクって帰るかもしれないか、出口のチェックはめちゃ厳しかった。だから、行きはよいよい、帰りは怖い。トーリャンセ。出口のチェックがめちゃ厳しかったんだ。入るのはいいけど、お前ちゃんとパクってねえだろうなっつんで、すんげえ厳しいチェックがあったから、行きはいいんだけど帰りは怖えと、うん、それの話をしてんのかこれ。あ、でも書いてあるね、出立その楽この入るのは楽だけど帰還の際は厳しく調べられるという歌詞、その摂政を舞台とするという説があるという、うん、で菅原神社が舞台であるという説もあって、共に発祥の碑がある。そうなんだよ、両方に発祥ですよっていう碑があるんだ、そんなところに。それは知りませんでした。それはっていうか大して分かってないけど。そうなんだ、なるほどね。で、やっとレース終わった。これ何分読んでた俺、レース読みで。俺ずっとレース読みしてたの今日ほとんど。うん、なんかもうなんか良くなっちゃったこれで。改めて山岳キタン、これ次回も読むからこれ。どうでしたこれ、山岳キタン次回もやった方がいいのか、それともまた別の何か陸があったらそっちやった方がいいか、どうするかな。1回でこれ3話3話3話でもこれ9話しか読んでないんですけど、しかもこの一つ一つがあんまり長くないから、なんだ、 あんまりね、読んでないんですけど、せっかくリクもらったので大してでやってないんですけど、どうしますかね、参りましたね迷いどころ、まあ、一応読みましたけど、どうだろうね俺不思議な話で3つ読んだっけ。俺あ3つ読んでねえや。俺不思議な話で3つ読んでないや。もう一つ読もう。とりあえず3つで、読むつもりでいたから2つで終わってたな。これ3つ目読みましょうね。じゃあえっと不思議な話のこれ3つ目、2つ目で終わってたんだ。その後ギロジン話に花が咲いちゃったんで、読んでませんでした。だから不思議な話っていうので、クラスで連続した悪い出来事っていう題名の話。私が中学2年生の時のことである。その年私のクラスでは悪い出来事が連続した。時系列は多少違ってるかもしれないが、次のようなことである。クラスメートの男の子2名がほぼ同じ時期にそれぞれ別の交通事故で入院した。クラスの担任と別の教科の担当教師3名が同じ病気で入院。最後は教室で男子生徒がバットの素振りをしていたところ、それが別の男子生徒の頭を直撃する事故まで発生した。ちょうど昼休み中のことで、学校に救急車が来たので何事かと思いながら教室に戻ると、床に拭き取られた大量の血の跡が生々しく残っていた。頭に大怪我をした生徒はその後長い間入院した後、元気に戻ってきたからよかったのだが、一時はどうなることかと心配した。これほど一つのクラスで悪い出来事が連続するのはあまりないのではないか。当時クラスメートの間では様々なことがささやかれた。運命的な何かの因縁があるのか、あるいは単に偶然が重なっただけなのか、それはわからないが、二十数年経過した今も忘れられない思い出になっている。以上、クラスで連続した悪い出来事っていう話でございました。で、ジーダレス読み、733師匠シリーズはまだ更新されてないのかなと。で今ちょっとまとめ見たらまた増えてんだ。祖母のことっていうのと、テレビで、セルフパロディで麻雀2、麻雀2、麻雀って1ってあるの？分からんけど、まあ麻雀2のセルフパロディはピクシブの方らしいですけど、また増えてんだ長えのかなこれ。相変わらずですね。まあネタに、まあとにかくすごいね。長いわ、相変わらず。長いっていうか、いつも通りの長さですね、小シリーズ的には。で、ありましたね。まあ、また後でいつか読みますけど。まあなんか、全部読み始め、なんつうのか、次から次へと読み始めちゃったんで、とりあえずなんか視聴シリーズ出てきたやつはとにかく全部読むっていう感じの、せっかくだしっていうところでやってるんで、で、なんだっけ、734、今日やっちゃえばいいのにと、今日やっちゃえばいいのにって何ですかね、これ何の話だろうこれ。で、735、まだ話の方をもうちょっと読んでいこうぜよと、一個一個がそんなに長くないんだからさと、だからまあ一つ読んだんですけど、で736、あそうそうと、師匠シリーズウニさんがオカルト板の師匠シリーズすれに降臨して、なんか話投下してたよと、 多分これテレビか、テレビと祖母のことってことなんでしょうけどね、おそらく、うん、すごいね。同人誌師匠シリーズの3に載せたものですとか書いてあるね。あ、だから載せたものだからもういいのか、うん、そこに載せてね、そうやってやってるから、まあこっちにもっていうことで、で737、よし全部読んじゃおうぜと。全部どういうことなんですかね。その師匠シリーズのこと言ってんだったらやらないですけどね。一つのファイルでいろいろ被るのが嫌だっていうのもあるんで。で738、話広がって楽しいなと。朗読もこのまま2時ぐらいまでやっていいのよと。まあ、やるかどうかちょっとわかんないですけど。で739、麻雀1話あるよと。そっちがオリジナルだねと。師匠が上がる役満はという話と。 あったな、なんかそんなっぽいの。あ、麻雀あったね。これを麻雀1として麻雀2がセルフパロディであるってことか。なるほど。で740、麻雀は元に師匠が、天保上がることが多いってやつが1ってことじゃないかな、うん、ですね。あと細かい話は自分忘れましたが、とにかく麻雀っていう話があって、なんかそんなっぽい話があったのを覚えてる。で741、師匠シリーズは磯野さんで鉄板ですと。まあ、いろんな方読んでるんでね、まあ、自分ははっきり言って逆に鉄板じゃないと思うんですけど、そのなんていうのかな、女性なとこを女性として読んでないんでね、自分のは読めないからそうやって読んじゃうんですけど、だから自分は逆に間違った読み方してると思うんですけど、どう考えても。で742、オナの元になったオナン神父とか、悟りを開くには飽きるまでやることって言ってるし、ブッダとか禁欲しすぎて久々に肉食ったら胃がびっくりして死んだし、我慢は体にも悟りにも良くないよねと。悟りを開くには飽きるまでやることか。なるほど。で禁欲しすぎて久々に肉食ったら胃がびっくりして死んだか、ブッダは。そうなの。ごめんね、細かいこと、細かいっていうかそういうこと知らないんでね。あ、そうなの、本当。我慢、うん、てかね、体にも悟りにも間違いないね。というか我慢、ストレスをためたりそういったすることは絶対人間良くないですね。だからといってそのあれもこれもそのなんつうのやっちゃうのは良くないと思うんですけどね。で743、師匠シリーズアニメ化してほしいと。師匠の声は犬夜叉の巫女の楓さんの声でと。うん、俺わかんねえわ、犬夜叉の巫女の楓さんがわからん。犬夜叉も自分知らんし、その巫女の楓さんの声もだから、まあ、犬夜叉わかんないからわかんないんだけど、うん、わからん。で744、今来たお茶子と。もっちんじゃないですか、こんばんはと。今来たと。なんか今日は雑談多いんでね。で745、変に作るよりおっちゃん風の読み方が好きだなと。作る作らないっていうか、俺が読んでることがおかしいと思うんですけどね。なんていうの、本来だったら女性が女性のとこ読んで男性が男性のとこ読んだ方がいいとは思うんですけどね。まあ一人でやってるからしゃあないっていうのはあるけどね。まあありがたいですけどね。で746、麻雀1位はある意味怖いと。芸人の宮迫が騒動の直前にテレビで俺最近天保出したねんって言っててと、うん、天保はねね、うん、で747、師匠シリーズは俺の中でおっちゃんが初めてだったから他の人の朗読聞いてもなんか違うように聞こえると。小説読んで映画見に行ったらなんか違うってなる感じと。ああ、もうそこが埋め込まれたとこ。自分のが良くも悪くももうそれで固定されちゃったんだよ、それがね。そうだから他の実はその自分よりも全然いいはずなのに、なんか自分のその読んでるあれがもうこびりついちゃってて、だ自分のね、多分ね読んでる量的にはなかなかね、多分ね、師匠史上全部、ほぼ全部読んでる人ってあんまいねえと思うんで、そういった意味では自分は数で攻めてるってところあるから、多分ね、そういう人いるかもしれない、もしかしたら。こういうもんだって思い込んじゃう。うん。うん。なんかもう、違うのに、だってもうさ、師匠女、ね、 女なのになんかこれでもう良くなっちゃってるっていう、ああ間違った、そのあれを植え込んじゃったな俺。そうしたら、そういう方がもしいたら他にもで748、お茶の読み方好きだけどなと、まあ、ありがたい話ですけどね。で749、あーすげえうまかったけど肉久しぶりに食ったからぶっ倒れたわ、ぶっただけにねが最後の言葉だったんだよなと。それは死んだ方がいいな、それで750。ブッダの死因っていろいろ言われてるわなと。確か半分腐りかけたもん食って死んだって話もあったはず。まあ、ありがたくいただいたもんだから、悪くなって食わなあかんねんと言って食ったら死んだと。ね、よこしてくれたから、これはまあよこしてくれたんで、じゃあ食べるわ、つったら死んだわ、っていう。ほんまかよ、これブッダの死因っていう。へえ、そうするとちょっと悲しいね、ブッダさんもな、どうしたのっていうとこになっちゃうよな。ブッダの死因、釈迦の死因は毒草を弟子が食事に出してしまったためにと、ウィキペディアにって書いてあるんですけど、ブッダ死因っていうのでググってみますか。お釈迦様の死因、実は食中毒だったんですよと書いてる、まあいろいろあるんだね、説がね、まあ、何とも言えません。で751、私もデフォルトになってるわと。あ、間違ったデフォルトを与えてしまった気がする。うん、絶対ね、もっと会う人、多分ね、読んでる人も多いだろうし、もっと多分声が合ってる人って いらっしゃると思うんですよ。もっとっていうか、いっぱいいると思うんですけど、うん、普通に女性で多分読んでる人もいるんだろうしね。だそういったところで、自分のがデフォルトにしちゃったのは申し訳ないね、ある意味ね。で、752、あ、確かの他の人のを聞くと、なんかこれじゃない感すごいと。自分は数で攻めたからな、もう数で攻めて、もう散々パラ聞きまくるとわけわかんなくなって、もうこれがデフォになるっていう、やっちゃったね、ある意味で753、かのこさんの男前っぷりはお茶の声しかねえですわと。まあ、それもないと思うんですけど、でも自分の中でそのなんていうのかな、師匠シリーズの、その、師匠、その、まあ師匠って言っても、ね、いますけど、男、女といますけども、あんまりね、その、なんだろうな、なんか、大抵、その、自分の中で勝手にこういう声なんだろうなとか、そういうのが浮かぶ中で、自分も、勝手にそのなんていうの、師匠シリーズを自分の勝手なそのあれで読み始めたもんだから、そのかなこさん像とかそういったのがぶっ壊れてる気がする、なんとなく。普通他の作品とか読んでたら、そのこの声はこんな感じなんだろうなっていう勝手なそのイメージを沸かしたりするんですけど、そのだから自分が読むよりもこういう声の人が読んだ方がいいのになとかいう風なあったりするけど、師匠シリーズのそのなんだろう、あの師匠とか、まあウニさん自身とか、その声があまりにも自分もこんだけ読んでるから、なんかわけわかんなくなってて、どういった声がいいのかもうわかんないんですよ。だから自分のその読んでるのが自分もデフォになってるっていうか、そのなんかわかんなくなっちゃってるんですよねだから師匠シリーズちゃんと自分の思ってるっていうか、そのなんか合うキャストやりたいなと思っても、誰にしたらいいんだかもうわかんないっていう、イメージがぶっ壊れちゃってて。で754番、ニコニコでおっちゃんの聞いたのが初めてだったからもう定着しちゃったと。自分師匠シリーズイコールおっちゃんと。ああ。 よくないんですけどね、これ絶対多分ね、もっと多分ぴったり来る人たちが読んでるのはね、そこら中にあると思うんだけど、これも自分もなんか分かんなくなっちゃってるの。で、755、おっちゃんは擬音が絶品と、変な表現だけど神経をささくれ出せるような嫌な感じの擬音が病みつきになると、意味が分かんないけど、神経をささくれ立たせるような嫌な感じの擬音ってどういう擬音なんだ、どのことを言ってんだろう。自分擬音はっきり言ってなんだろう、その場その場でやってるし、その絶品なんてレベルとは全く、しかもそのなんつうの、稲川さんのやつを聞いたりとかしてるから、余計にそのそういう上手い方のを聞いてるから、その自分のやってるのがしょぼいことをしょぼいことしょぼいことって思うんだけど、まあ絶品まで言われるとありがたいっちゃありがたいけど、絶品ではないと思うけど、でもなんかそのなんつうの、そういう風に他に聞いてる、その稲川さんのやつとか、そういう風な擬音、よくあんな風になんかそのあこんな音かって思わせるようなそのやつを口から出せるなっていうのは思うけど、そうで、ああいう風なのができればいいのになとは思うけど、まあ自分別に技術ないから適当にやってるみたいな。で、せっかくならね、そのもちょっとそういったとこはなんかできればより良くなるじゃないですか、そのね、擬音、そのなんか声のそのそういう技術は、そのなんつうの、だから女性声にするとか、なんか声優さんみたいなそういう技術とかも皆無だから、せめてそのなんつうの、擬音とかはもうちょっとそのなんか雰囲気出すために、しかも階段ってその雰囲気大事じゃないですか、特に。だから、そのなんつうのかな、なんか、ちょっとね、擬音のクオリティがあることで少し、全体のクオリティが上げられれば、まあいいのになと思いつつも、まあできねえんですけど、で756、じゃあもうウニさん呼んで監修してもらおうぜと、ウニさんが自分のやつ聞いたら多分びっくらこくぜ、どう考えてもなんだこれっていうあれこんななのっていうので、なんかもう別世界って感じがすると思うので、757、師匠シリーズって声劇じゃないんだな、どうしてだかと、まあ、人によるんでね、何とも言えません。自分はとにかくそういうことができないから普通に読んでるだけだから。で、758、そういや最近師匠シリーズって主人公の師匠の師匠の話になってるけど、元の主人公の視点設定どこ行ったのと、精神リンクみたいな設定で師匠の記憶越しに話してる感じなのと。いや俺にいろいろ疑問を投げかけられても分かりませんけども、最近なんか師匠の師匠の話になってるのは間違いないよな、確かに。なんかそこら辺の話をなんか終わらせようとしてる気はするけどね。スタートとエンドを話したから、その中をどんどん埋めてってる感じっていうのかな。で、759、ニコニコでおっちゃんがゲストで出てる師匠シリーズ聞いたら、師匠がおっちゃんじゃないのにおっちゃんがたまに喋るから訳が分からなくなったよと。あ、もう完全に毒されてるな、ある意味。よろしくないね、あんまね。で、760、稲順クオリティかと。いや、あくまでもその、なんつうの、憧れとしてね、あのクオリティが出せ、だってもうね、その、靴音とか、やっぱりまあご存知の通りのそのクオリティじゃないですか。だからああいうことできれば、それ雰囲気もさらにアップするよなっていう感じがする。その臨場感っていうのかな、そのいろいろ多分聞きながら多分想像したりするとは思うんですけど、その時にそのイメージを増幅させる上でその擬音とかは大きいと思うんですよね、そういったことで、ぴったり来る音を出してくるっていうのは。あとどういう音なんだろうっていう時に、言葉だけでは表現できないところでうまくその擬音とかそういったことで、イメージを上げていくっていうのは、 やっぱ大きいですよ。なかなかその言葉で伝わらないようなところっていうのもあるんで、それを言葉の表現ではできないところを音で、ね、入れていくっていう。映像はね、喋りだと出せないんで、映像は頭の中で出してもらうんだけど、音は耳で入ってくれば何とかなるんでね、で、761、稲川系怪談社で売ってるからな、おっちゃんと、そんなことはないんですけども、稲川系怪談社ってどういうことなのかよくわかんない。自分は別にそういうことは一言も言ったことないですけども、とりあえずまあそのああいうようなことができたらいいなと思うだけで、まあ、絶対できないんで、普通にただ読む人と音読する人っていうレベルで落ち着いてますけど。で、762、師匠は自分だけど、京介さんは国鳥8なのかな、黒鳥8さんが似合うイメージと。まあ人それぞれいろいろね、こんな声あ合ってるな、こんな感じだな自分の中ではっていうのは、それはもちろんありますからね。で、763、師匠シリーズは力の入った演技よりもちょっと平坦で雰囲気のある読み方の方が合ってる気がする、空気がある作品だからあんまり色付けしてほしくないのかもしれないと。おっちゃんの読み方は勝手ながらセピア色って感じでいいと。おー、まあ人それぞれですけど、まあそういう風に思う方もいると。セピア色、あー初めて言われたけどねうん、なんだろう、合ってるかどうかわかんないけど、なんとなくっていう、そのなんつうのかな、自分もイメージ的にはこう色がセピアなのかどうか知らんけども、そのなんつうの、派手さのないようにしてるっていう意味ではセピア色っていうのも合ってるのかもしれないけどただの音読っていうことが、その変にその起伏のないぼーっとした感じがセピア色のぼーっとした感じと合ってるっていう、そのなんつうの、派手じゃなくて、っていうところのはあるかもしれないですけどねで764、いやどっかでウニさん聞いてる気がすると。あー、まあ聞いてんのかどうか知りませんけど、で765、一応師匠の師匠の話の時は必ず師匠から聞いた話だって一文があるよと。そうですよね、師匠から聞いた話だって言いますからね、確かにね。で766、師匠シリーズもだけど K と Y と僕、 K と S と僕の話は新作ないのかなと。これ夏野さんのやつですね、ウニさんのじゃなくてね、あれも面白いんですけどね、自分も好きなんですけどね。で767が Y じゃない S だったって書いてあるけど、そうですね、 K と S と僕で768、夏野さんカムバックですねと。うん、なんかまあホラーテラーでいろいろ書いて乗っけてたみたいですけど、他のとこでねまた書いてもらったらいいと思うんですけどね。なんかホラーテラーでなんかあったからやめちゃったんだっけ。うん、そうね、なんかまだいろいろね、広げられる普通にネタじゃないですか、で実際、いろいろまだできそうだから、もったいないですよね、あれだけで終わらせちゃうのは。で、769、ううの霊が現れて息が詰まる順次の演技はマスターしたよねと。ああっていうかね、そのなんつうの、真似、いや真似は真似なんだけど、そのなんていうのかな、真似は真似なんだけど真似じゃないんですよ。そのなんつうの、リスペクトした上で、まあ、自分なりにそれを吸収して自分なりに出すっていう、ところを、でとにかく真似ようと思っても真似れないし、あとそんな技術ないから、だからそのなんか吸収してなんかうまく自分の中で消化できたらいいなっていうところありますよね。で、770、自分はおっちゃんの変な声の切羽詰まった叫び声ってどんな声だか全然わかんない。変な声の切羽詰まった叫び声ってどんな声だ。 すげえ怖くて好きだと。最初はなんか音声合成してんのかと思ったよと。あ、まあね、音声合成なんかは自分当然してないんですけど、どのシーンのこと言ってんだかさっぱりわかんないけど、まあ、とりあえず自分ほとんど初見で読むんでね、あの叫び声が入ってきた時にどうしようと思ってその場で自分も切羽詰まって出してるから、それが多分切羽詰まった感じが合致するんじゃないの、うん、やべえ叫び声でうわーって書いてあるよと思ったらうわーって自分も出すから、その切羽詰まった感がリンクしてんのかもしれない、うん、変な意味で。で771、夏野さんはわなびの偽物が去年ポコッと1本出たけど、文体を真似すらできてないひどい下手くそな偽物だったわと。あ、そうなんだ、夏野さんの偽物が出てきたんだ、へえ。でも下手くそだからお前偽物だろっていうところが、似てれば似てるっていうか、クオリティがあの同レベルぐらいだったら別に夏野さんを名乗ってその偽物であっても面白いの書いてくれたらそれはそれでいいと思うんですけど、似てねえんだったらな。で、なんでかしないか、この辺っていうか、さっきからですねやけに自分をあの持ち上げてくれるレースが多いんですけど、で772、おっちゃんごまとおっちゃんの朗読大好きですが、まあ、ありがとうございます、おっちゃんじゃないですけど、で自分の声は江守徹に似てる渋い声なのですが、音響とかを演じている語りを聞いていると自然と美少女の像が浮かんでくるし、京介さんを演じているところは彼女の像が浮かんでくる、すごいと思いますと。そんなまあありがたい話ですけどね、一つお願いといえば下読みして読めない漢字の読みは潰しておきましょうよと。うん、それはね、あの自分もあの読んでね、ああ全然もうダメだっていうところはあるんですけど、そう、それやっときゃいいんですけどね、もうそれすらめんどくさがってやらないですからね、それ良くないと思います、確かに、うん、だってもうずっとですからね、ずっと同じことやってますからね、読んで読み始めて漢字読めない、間違えるで突っ走る、うん、聞いててきついですからね、そこ引っかかるからね、あこいつちげえ異形なのに異形って読んでた、あの血濡れで血まみれとかさ、また間違えてるっていうね、そうそう。で773、お茶の落ち着いて読んでいるところと畳みかけるところの緩急がゾッとするんだよねと。ああ、あんまり自分気にしてないんですけどね、で774、いやいや一発読みだからこその雰囲気だと思うけどねと。読み込んでいる人の朗読なら腐るほどあるしなと、逆に貴重だと。でも良くないと思うんですけどせめて確かに下読みして、そのなんつうの、頭に入れていくっていうよりもとりあえず目で追っかけて、あのあや読めねえ感じきたって言ったらそこだけ調べておくってことはしておけば、しといた方がいいよと。そうした方がまあすんなりいきますからね、自分自身も楽だし、ね、読めるから。読めないとき、ね、困っちゃうからね、自分もね、だからお互い良くないってところで、はい、それはあると思います、間違いなく、うん、そう、それはあるんですけど、自分のその配信やろうっていう気持ちと、そのなんつうの、下読みしちゃうと、まあ話の長さにもよると思うんですけど、だれてきちゃうと今日いいや配信ってなっちゃうよりかは、やろうって言った時にやってる方が自分はまあ続くっていう感じで、感じだからやっちゃうんですよね、下読みしてとりあえず全部その漢字わかんないやつを徹底的にチェックして、メモっといて、やろうっていう方がまあね、自分もいいと思うしあれなんだけど、それをやってる時間が過ぎてって何分かかるか分かりませんけどね。で、あ、これでもう疲れた、今日はやめて明日にしようとかなるとじわじわ配信回数が減ってくんで、それを取るよりかはやろうかなっていう方を取っちゃってるからこんな感じで続けてるっていう感じですね。反省してんだけど直さないっていう、良くないですね。で775、おーっと 切羽詰まった叫び声とか、うんぬんかんなんですけど、同感ですわと。恐怖で声にならない声とかその手の自然と出てしまう声を自分で考えて聞き手側にいかにもそれらしく聞こえるような声として出せるのがすごいと思うと。なんかすごいなんかあの持ち上げられてますけど、すごい持ち上げられてるんですけど、なんか別にそんなとこはあんまり考えてなくて勝手にやってるのがたまたまなんかうまくはまったって感じですね。そうしたら、恐怖で声にならない声とかその手の自然と出てしまう声を自分で考えて聞き手側にもいかにもそれらしく聞こえるような声として出せるって書いてあるんですけど、脳みそでは全然そんなこと考えてないんですけど、なんかうわーって書いてあるからうわーって言ってるってだけなんですけどね。うわーっつってるだけなんですけど、それがなんか聞いてる側にはそういう風にうまくよく捉えられてる、いい方に捉えられてるっていうのは ある意味ありがたいですね。で、776、だが断るって書いてあるんですけど、いや断るじゃないんですけど、なんかね意外と配信まあ長々とこうやって続けてるんですけど、配信ね、そのなんていうの、最初はね楽しく、まあ、今も別に楽しいんですけど、そのなんていうの、配信もう読むものとかじゃなくて配信やることスタートすること自体が楽しくてやってる時期っていうのはあるわけですよ。そのでさすがにそれはもうこんだけやってるからまあそこはもう過ぎてるわけですよ、ある意味、のところで、どうやってその趣味は趣味なんだけど、まあこうやって聞いてくださる方多くてそういう風なところになってる段階で、続けてやるかっていう時に、まあやりたいようにやるっていう方じゃないとなかなか続けられないというのがあってそうだからあんまり下読みもしないで相変わらず初見一発なところが多いっていうね、そうなんですよね。で、自分もんなこと言ってるくせに読めなくて、いろいろ突っ込まれて、で自分もあーあーと思うのにまたやらないっていうところなんですけどね。で、777、俺おっちゃんのやる女性キャラが実は好きと。オカマバーの、意外と人格が伝わってくると。かなこさんもだけど、デパートの屋上の UFO の少女とかも好きだったと。こんなおっさんの声なのに少女像が浮かんできたと。データ。うまく伝わってるよ。うまく捉えられてる。受け止められてる、自分がそんなできてると思えないけど。あと、淡々と天相滅って繰り返してた気違いっぽいニュアンスが好きだったと。どうやってやってたか覚えてないけど。そう。まあていうかまあね、これ自分の配信を聞いてくださってる方のレスだからね、まあ好意的なのが多いとは思うんですけど、そりゃまあありがたい話で。で778、まあ言うても自分の朗読の凄さの 80% はプラントロニクスのおかげなんですけどもね、ちゃんちゃんと。確かにね、このマイク、このホワイトノイズの乗っかってるこのマイク、プラントロニクスの、まあ、配信初期からプラントロニクスにずっとお世話になってて、このマイクももう4代目ぐらいですけど、ね、確かにね、プラントロニクスがなければ無理だったわ、確かに。で、779、明日も仕事なので一足先に寝るぜと。ちょっと早いけどお疲れ様と。あざっす。もう1時ですからね、またずっと雑談ですわ今日。なんか、雑談多いですね。で、読めればよかった、反省はしていると。そう、反省はしてるけどまた同じことをやってる。で、711というか、これはある意味テンプの際だと思いますが、自分の朗読はすごく頭に残るんですよね、ながら聞きでもと。そう言ってもらえるのはありがたいけども、どうなんでしょう、みんながみんなってことはないと思いますけども、この方にはそういうふうに捉えられているということで、非常にまあありがたい話ですけどね。で、782、ペロペロされすぎておっちゃん照れちゃうんじゃないですかって書いてあるんですけど、まあね、あんまり慣れてませんからね、こういう、ありがたいとしか言えないですよね、どう考えてもね。ペロペロが意味わかんないですけど、とりあえず好意的なそういうレスが来てってことだと勝手に受け止めてますけど、ありがたいですよね、どう考えてもね。まあ照れますよね、それはね。で713、 隣人の妹の話のラスト近く、黒幕のおっさんがエレベーター乗る前に、骨砕けてぐちゃぐちゃになってくとりの叫び声なとことかですと、どういうのって言われてとっさに浮かんだのここだったと。あ、はいはいはいはいはいはいはいはい、なんとなく思い出した、なんとなく思い出しましたね、ありましたね、骨砕けてぐちゃぐちゃになってくる、あのぼなんていうの、ボキボキに折れてて、あの畳まれていくみたいなやつですよね、この黒幕のおっさんが。自分もなんでああいう風な声出してたんだろうって思いましたけどね、あれ、あよく出せたなって思うけどね、確かにね、あれとっさに出た割にうまくいったなとは思いましたよ、確かに自分あれ。あで、あ確かにあれはなんか、仕込みなしでできたのはなんかよかったね、自分でもね、うまく、うん、なんかそのボキボキに折れてって、そのなんか畳まれてくみたいなおっさんの絵は浮かんだんですけど、その声出せるかっつったらどうすりゃいいんだと思ったけど、なんか自分なりにそれなりになんかできた気はした、確かに。で、7が14、つまりお茶の労働が中毒性があるということだな。ちなみに、おいらはお茶のやるじい様の声がいいねと。じい様か。ああ。じいちゃんの声はなんか昔からなんか、いろいろやってますけど、そういうふうに言ってくださる方は何人かいた気がします。ありがたいですけどね。みんな同じようにやってるだけなんですけどね。で、785、宮大工シリーズの狼様とかも本当に黒髪ロングの女性想像できたしねと。はあ、おお、自分はそこまでできてるのかさっぱりわからんけども、まあありがたい。で、786、3つもマイクを潰したのかと。てかね、マイクを潰したというよりもね、ヘッド、これ全部ね、プラントロニクスのヘッドセットのやつなんですよ。ヘッドセットマイクね。で、マイク単体で、なら3つも絶対潰さないと思うんですよ。だけど、自分ヘッドセットでヘッドホンとして使ってるんで、で、基本的にヘッドホンを使い続けてるもんだから、そっちの方が死ぬ感じですね。だからマイク潰したというよりもヘッドホン潰しですね、どっちかというと、うん、ヘッドホン潰しならですね、もう自分も高校時代からずっとラジオとかそういったのを聞いてるんで、イヤホン、ヘッドホンの潰した数で言えばもうかなりの量にはなりますね10じゃ効かないですね。で、787、プラントロニクスがなければ即死だったと。そうね、プラントロニクスが あったがよかったよ、本当。でもね、本当助かったよ。一番初めにどこがいいかなって聞いたときに、プラントロニクスがいいよって言われて、変えたらすごい良くなって、それからずっとプラントロニクスが好きで、プラントロニクスのやつばっか使ってますね。で、788、テンプのサイトがさすがに褒められすぎだろうと、うん、どう考えても持ち上げすぎだけどね、うん、どう考えても持ち上げすぎ、それ言いすぎなのはもちろん、うん、ありがたいけどね、ありがたいけど上げすぎだろうって思うけどねそしたら俺もっと逆にテンプの際までも、言われるぐらいの際だったとしたら、逆にもっと自分、変な話、評価がいろんな人にもっと高く評価されるんじゃないかと思うんですけど、さすがにそんなことはないんで、普通の一般人の音読なんで、で、719、隣人の妹っていうとオフィスかと考えてみれば、本アブを除けば今までおっちゃんが放送で読んだホラーでベスト5に入る長さじゃないかなと。つくもやわの2つの話、もしかしたら怪物より長いかなと。ね、確かにね、オフィス長いんですよね、あれ。ああ、オフィス長いですよ。怪物って全部足したらいくついくんだろう。でも怪物と、やっぱ、なんていうのかな、もしかしたら長さ的には 微妙なのかもしれないけど、微妙っていうかそのトップベストワンじゃないかもしれないけど、やっぱなんかベストワンのイメージはやっぱ怪物ですよね。でまあ本アブはちょっとレス読みのあれなんでちょっと意味が違うから、その物語っていうかそういうねあれとは違うんで、だオフィスは長いですよね。あれは間違いなくベスト5に入るんじゃないかなと思うけどな。あれ何時間読んでたんだっけな。あれ相当ですよね。6時間全部合わせると6時間超えてくるんだっけ。とにかく結構長いですあれは確かに。で790、マイクとかヘッドセットって消耗品だよねと、自分は毎年買い替えてるから安いのしか使ったことないと。毎年では自分はないんですけど、うん、とりあえずねヘッドセットは、うん、消耗品だね、うん、マイクはちょっとどうか知らんけど、うん、でもまあ使えばね劣化していくもん、劣化っていうかねなるもんで、それでまあ毎週毎週こういうことやってりゃまあねそれなりには壊れますわな。で791、俺も何本イヤホンを断線させたか、昔のはもろかったと。そうなんですよ、断線しまくりなんですよ。そうだからイヤホンはね結構やられる。で792、隣人シリーズ面白かったな、びっくりするぐらい長かったけどあっという間だったと。隣人シリーズ面白かったですね、自分を読んでて面白かったですあれは。で793、あそう隣人シリーズ思い出した、オフィスとかニコニコにアップしてんですよね、オフィス読んだやつでね、あやっちゃったなって思ったのは、ほとんどね自分でニコニコにアップされてるやつ、まあ自分のやってるやつだなんてほとんど聞かないんで、そのほとんどニコニコアップしてるやつも自分見ないんですけど、パッとオフィスアップして、たまたまそのいつだかに見たときに、あの金づるっていう漢字を自分金マンって読んでた、金づるって漢字があるんですけど、もう大事な最後の方ですよ、その方に金づるって出てくるんですけど、これをね俺金マンって読んでてね、それをなんか突っ込んでる米があってさ、これは俺もやっちゃったなと思って金マンはねえよみたいなコメントがあって、俺も金マンねえわと思った、その時金づるだろうこれっていう、そう、それはね自分もうん、その時またそのなんだ、あこの予習なしで読んでるこのやっちゃったことがまた起きたなっていう気はした。そう金マンやっちゃったよな、ねえよなと思って、これぶっ壊してる。そうす、しかもさ最後の方のさ大事なとこでさなんかセリフでなんか言ってんだよ確か。それなのにさ言っちゃった、これは失敗したなと思ってね、それはもうなんか響いたね、響いたくせにや直さないんですけど。で793、じい様の声がいいねっていうのに乗っかってですけど、じいさんの犬って話良かったなと。あれこれどんな話だっけ、ん、ごめんわかんねえ、あれどんな話だっけ。で794、じいけん、じいさんの犬の若いのってのもベストマッチだったねと。覚えてねえな、これいつ読んだやつなんだろう。で795、誰かが言ってた気がするが、イサム階段ってことでいいんじゃねと。まあだからそういう風に捉えてもらえれば、自分が読んでるやつだから他の人とはそのいろんな意味で違うっていう、別物だみたいな、ね、だからそのなんつうの師匠シリーズも女性のはずなのに、男風に普通に読んじゃってるしとかっていうのももういいじゃんっていう風に思ってもらえれば。で796、金マンいいところでと、やっちゃったこれっていう、これ間違いなく大失敗、あれはね本当ね あんだけ、しかもね、6時間ぐらいある話ですよ、全部他社。それの最後のさ、それでクライマックスの方だよ。それで別のそのなんつうの、軽い読み間違いぐらいだったらまだあの何ともなかったんだけど、うん、金マンやっちゃったよな。こいつ金づるでうんぬんかんぬんって言ってんのにさ、金マンがって言っちゃったからこれ、はい。で797、それではお茶の朗読でからくりさんの作品復帰以降のも全部既読だったっけと、ホラテラが大荒れになる直前までの晩年、意味は違うけどの作品未読だったらまたリクエストしていいかなと。自分逆にからくりさんの作品でどういうのがあったか覚えてない、もし自分が読んでないんだったら、まあ、リクもらえれば普通に読みますね。で、798、犬と喋れる話じゃなかったっけと。で、799、G 犬、G 犬、書き主が夢の中で犬と話できるって内容。偽物の骨は虚しいから本物の骨くれ。あ、はいはいはいはい、思い出した思い出した。偽物の骨は虚しいから本物の骨くれとか言ってたやつってあったね。あったあった。はいはいはいはい、ありましたね。それはありましたね。思い出しました、読んだ読んだ。そうね、偽物だと虚しいから本物の骨くれって言ってたやつありましたね、うん、あったあった。さすがにね、もうあれもこれも読んでるとね、題名だけじゃ分かんないんだよね、題名、これそのインパクトある題名だから覚えててもまあおかしくはないとは思うんだけど、もうだあとね、読んでると、まあ、これ自分初期 の、 そのゲーム配信とかしててもそうなんですけど、配信してる時ってあんまりね、その読んでるものとか、うん、まあ、ゲームだったらそのやってるゲームの中 の、 その細かい話とかあんま頭入ってこないんですよね。だからね、記憶にあんま残らない、自分の中の、うん、細かく深く。だからね、読んでる話とかも振られても、何だったっけっていう風になっちゃうっていうか、そう、ゲームでもそのやってる中でその例えばなんかヒント的なもの、場所の話とかをしてるのに、ちょっとしたらすぐあれこいつ何言ってたっけみたいので、場所のそのなんかを探さなきゃいけない場所を忘れちゃうとか結構ねあるんですよ。なんでかね、その、配信してて、まあ、人それぞれだから別に他の人も当てはまるかどうか知らないんですけど、なんかねそういう風な形で頭にあんまり入ってこないんですよね、あんま咀嚼しないで出てっちゃってるっていうか、で800番言ったっけ、あったあったと。その G 犬 G 犬、これ正式名称なんていうの、 G 犬 G 犬、で801、虚しくなるは良かったなと、あったね、その、で802、ご近所さんの噂チクってくるやつなと、噂話ね、あったね。で803、北海道が舞台で主人公がツーリングしてて巻き起こる話なんだっけと、ドッペルゲンガーと戦うやつあれ好きだなと。北海道が舞台で主人公がツーリングしてて巻き起こる話わかんない、わかんないよ。北海道が舞台で主人公がツーリングしてて巻き起こる話で、ドッペルゲンガーと戦うやつ、どの話、ドッペルゲンガーと戦う、どれの話だ、もうわかんないぞ。で804、金マン金鶴のところだけ文章の間で間を置いてるところで切り取って差し替えちゃうと。いやー多分ね、差し替えれるようなテンポで読んでない、続けて多分ダーって読んでるから、そんなね綺麗に、で805、忍び寄る女かな、ツーリングのやつと。忍び寄る女読んだな、あれそれドッペルゲンガーと戦うやつだっけそれ。で806、あああるある、俺も RPG で数秒前に指令されたこととか忘れると。 まああると思うんですけど、特にそれがその配信中だと余計に頭にあんまり入ってこない。なんでかっていうと、多分ですけど、そのね、まあ人に見られてやってるっていうのがあるんで、なんかね、とにかく先へ動かしてないといけないっていう風なのが働いて、なんかゆっくりやろうっていう、なんつうの、多分スピードはあんまり変わらないと思うんだけど、なんかね、あとで喋ってるとね、なんかいろいろ散漫になる、多分。だから、あの、普通だったら、普通にプレイしてたりしたら、まあ、当然喋んないんで黙ってやりますよね、ほとんどね。まあ、なんかちょっと、あの、なんだよとか言ったりする人はいるかもしれないけど、そういう軽く独り言言ってる人はいるかもしれないけど、基本的にはずっと実況みたいな感じで喋ることはしないじゃないですか。だからそのなんかね、喋ることでね、そっちの方になんか意識の何パーセントか持ってかれてね、なんか記憶をするっていうところが少しね、もあの足りなくなってる、うん、で807、さすが生ラジキッズと、ペロッと聞かれたそばからパパッとタイトルが出てくると。ああ、自分は出てこないんですけど。でも忍び寄る女ってあったね、あれ結構怖いやつですよね、うん、で808、岡村探偵社長が出てくる話だよね、忍び寄る女と。はいはいはいはいはい、岡村の探偵社長あったな。なんかね、そういう断片的なところはね、あの言われれば思い出す。あの、確かに。で、でも岡間の探偵社長が出てくる話っていうのはあったけど、それが忍び寄る女とリンクしないんだけど、その辺が微妙なんだよ。で809、ああ思い出せないと、忍び寄る女かなと、最後はその女のをほだされるみたいなやつ、オカマやら外人やら出てくると。うん、あったあった、オカマやら外人やら出てくるっていうのもあったね、うん、今日は何の配信してんだかよく分かんなくなったな。 あっち行ってこっち行ったりしてるな。でしかも雑談ほとんど今日んで、で1時半なんでもいいですか。もう今日雑談多分ね、何パーセントだろう、7割8割ぐらい、雑談をしてたような気がします。なんとなく多分間違ってないと思うけど、で810、自分もよく作業しながら怖い話聞き漁ってるので、話の途中で、あ、この話聞いたことあるってのが何度もとね。うん、そうそうそう、そう、自分もなんか最初これ読んでないかなと思ったんだけど、途中まで読んで、あ、俺読んだわっていうのも何回かありました。で811、おっちゃん、今度攻略本使用禁止でウィザードリー4をクリアするまで実況してください。私はクリアするまで途中で機種をまたぎ、長いブランクを含め10年近くかかりましたと。うん、そんなやつを自分にやらせるのかというところですよ。どう考えたってあかんでしょそれ、逆にやり始めたら、そんなんだ、それぐらいの間自分がその他のことをできないのはいいのかいというところになりますけども、はい、ずっとこいつ、なんか同じところで死んだりとか、できずにずっとやってるってことになりかねないんですけど、それでもいいなら、で、812、しかしここまで雑談が盛り上がったのも久しぶりかもと、やっぱお茶の雑談はいいねと。珍しいですよね、あんまりないんですけどね、ここまで最近ね、最近はね、昔はなんかこんな感じでずっとやってた気がしますけど、最近は全然なかったんですけどね。むしろなんつうの、あんまり雑談よりも、話せやっていう、読めやっていうのが多かったから、そっちメインでずっとやってたし、レスもあんまりつかないしね。で、何気に、813、何気にハイクオリティなリスナーとの交流会だと。ハイクオリティかどうかよくわからんけども、はい、で814、その忍び寄る女はどこのファイルにありますかと。 ことですけども、分かる方いらっしゃいますでしょうか。自分は分かりません。自分は分かりません。忍び寄る女でもね、忍び寄るって漢字でそんな風に書いてあったっけな。で816、お茶の受け答えも面白いし、リスナーの話題の広がり方も面白いわと。てか雑談っていうか、このなんつうのやり取り、っていうのは正直そのリスナーさんのおかげなんですよね。そのリスナーさんが広げたり、そうやってそのなんか調べてんだか、まあ元々の知識からそうやって出してるのかわかんないけど、そういう風に返してくれるからこそ広がるんであって、自分一人じゃ何もできないんで、リスナーさんのこのレス次第でいろいろありがたいですよね。で817、つきまとう女が正解と。つきまとう女でしたよ。つきまとう女って俺どこなんだろう。つきまとう女はですね、つきまとう女、ですね、ありました。ですね、2011年の7月22日キャンプ迫り来るもの、つきまとう女っていうので、シャレコアのあれで読んでますね。だからね、フォルダーには入ってないですわ。単品でアップしてるやつであるはず。あるね、あるんで、フォルダー、その個別のなんか師匠シリーズとかそういったフォルダーにはなくて、単品でアップしてるとこ見てもらえばあります。はい。で818、つきまとう女じゃないのかなと、でした、だそうです。で819、今からですと。今からですっていうのは今から聞き始めますってことか。とりあえずもうやめちゃうんですけどそろそろ、結構今日長いですよ、珍しく。まあ雑談もしててあれだからね、あんまり最近3時間半もやってないでしょで820、つきまとう女だそうだと。で821がそのファイル名、まんまアップしてます。とりあえずそういうのを、やつで合ってます。はいだからぜひ、そちらを落として聞いていただければと。普通にアップしてるんで、フォーシアードでも N ドライブでも両方アップしてると思いますけどね。はい、というわけで、今からですって方もいましたけど、もう1時半ですし、もうそろそろいいかなと思います。今日はちょっと珍しいあれでしたけど、はい、からくりさんの作品も止まってるってことなので、またリクあれば、はい、お願いします。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はちょっといつもと違う感じでしたけども、長々とやっちゃいました。はい、まあたまにはまあこういうのもいいのかなとは思いますけども、次回はまたなんかリクがあったらそれをやるし、まあ違ったら違ったで、別のことも一応あるんで、そちらの方、まあそれもリクっちゃリクなんですけど、をやろうかなと思いますはい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。